ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まずはね、この度の東日本大震災で被災された、ね、皆様、本当に心から、お見舞い申し上げます。まあ、大変だと思いますけれども、ね、まあ、みんなでまた、うん、とにかく頑張って、はい、ね、心を一つにしてね、だからなんか頑張ってくださいっていうんじゃなくて、一緒に頑張りましょうっていう ね、はい、あの本当そういうつもりで僕らも思ってますのでね、はい、で必ずあの、まあ、ちょっとねすぐってわけにいかない、いつになるか分かんないけど、うん、あのイベントをね、はい、やりに行きたいと思っています。
はい、行
きたいです。ね、はい、そして、ね、まあ、亡くなってしまった方たくさんいらっしゃると思います。うん、ご冥福をお祈りいたします。さあ、まあでもね、やはり、復興をこれからどんどんと考えていかなきゃいけないと思いますし、
はい、
ね、だから番組の方はまた明るく、
うん、ね、そう
ですね、今まで以上にまた盛り上がっていきたいなと、
はい、
思うわけでございますので、うん、番組の方もぜひこれからもね、聞いていただければと思います。はい、さあ、じゃあ一つね、
はい、
景気のいいお話をしようじゃないの。
うん、じゃあこんなメールが来てます。
はいはい、
ラジオネームマーク2さんからです。お、
いつもありがとうね。
はい、マスターレイナさん、いい、
ありがとう。そういう番組だからね。
早速ですが、皆様に報告があります。
お、
かねてからお話ししておりました電車の運転士になるための教習ですが、
うん、
無事に全ての教習と試験を3月に終了いたしまして、この度正式な電車の運転士としてデビューいたしました。
やりました、おめでとうございます。ね、頑張ったもんな。
うん、約1年にわたる長い教習でしたが、うん、これで子供の頃からの夢を実現することができました。
うん、
こうして夢を実現できたのはマスターやレイナさん、猫社長をはじめとした猫のしっぽの皆様など本当に多くの尊敬する方々や仲間の支えのおかげです。本当にありがとうございました。一つの大きな夢を叶えた今、これからも新しい目標に向かって人生の大海原を豪快に進んでいけたらと、
豪快に、ね、
はいはい、思いますので、今後もマーク2をよろしくお願いします。
はいはい、
多摩川を渡って少し先の駅から乗り換えできますので、ぜひぜひ皆様で乗りに来てください。大好きな方々にたくさん乗りに来てほしいです。それではと。
そうだね、やっぱり夢を叶えたんだね。うん、だから本当ね、1年間、まあ、そういう意味では修行して、
そうですね、
うん、頑張りました、ね、うん、また番組でも応援したいと思いますんで、はいはい、ぜひぜひね、うん、じゃあ乗りに行きましょう。
そうですね、あの玉が当たってすぐみたいな。
うん、
はい、
俺行くっつったら俺本当に行くよ。
私も乗りに行けるよ。
さあ、ということでね、まあ、明るく楽しくというお話でございますけども、まあ、
はい、
本当にただ現状としてはね、どうしても、まあ、こちら、まあ、東京地方もうね、はい、例えば計画停電とか、
はい、
ね、それで交通網がね、止まってしまったりとか、そういういろんな事情があるんで、なかなかこうイベントがこうできなかったりとか、
はい、
でいろんな事情があるんですけども、でもそんな中でもね、
はい、
何か、復興のね、なんかお役に立てればと思って、
はい、
なんか今ね、義援金を集める皆さんたちがいたりとか、
はい、
で僕たちは何ができるか、やっぱりそういうみんなで集まって、じゃあそういうなんかチャリティーのなんかイベントができないだろうかっていうことを考えたりしまして、はい、まあ、ちょっとずつなんですけれども、まあ、本当にね、小さなことからでもいいんでやってみようかなと思って、
はい、
ついこの間ね、
はい、
大レンジャーの皆さんと、
はいはいはい、
ね、チャリティーイベントをやってきたですよ。まあ、この番組に来てくれました、ね、羽村A ちゃん、
はい、
ね、天馬レンジャー、またあいつが男だからね、もう漢字の漢と書いて男でしょ。
そうです、
うん、でもうやっぱりね、じっと知らない、
うん、
でもちろんみんな無理をしないでくれと、
うんうん、
で無理のないような状況でもし集まれたら、はい、みんなで集めて、でそこでね、なんかエールをくれたらいいなみたいなことでね、
はい、うん、
それで新宿でイベントをやったんですよ。
はい、
で竜レンジャーの和田圭一君と、キリンレンジャーの土屋圭介君と、そしてね、羽村A ちゃんがこう中心になってね、
はい、
でなんかみんなでね、なんかとにかく被災地の、ね、皆さんにメッセージを送れたらいいねみたいなということで、ユーストリームでね、
はい、
配信もしたんですけれども、はい、その時にね、まあ、僕もいいな、それはぜひ協力させてほしいなと思って、うん、遊びに行かせていただいたんですけど、その時にもね、
うん、
やっぱやつは来てました。そんなわけでですね、
はい、
今日新堀和夫さん以来ですかね、一応スーツアクター系、
そうですね。
スーツアクターつ、最近はスーツアクターつ、どうもピンとこないところだよね。ね、でもまあ、僕らの本当に、まあ、仲間でございますし、もう本当、僕にとっても兄弟分で、もう弟みたいなもんでございます。はい、中川元国さん、ゲストです。
どうも、おはようございます。元国、中川元国です。
慣れないでしょ、こういうのは。
そんなことはない、経験はなくないんですけどね、
うん、ちょっとジョー噛むなよいきなり、
うん、でもまあちょっとこう入りがね、ちょっとどうしてもね、
ね、まあちょっとね、うん、あれですけど、まあでも中川元国さんね、これもう字が難しくって読めないん
で、
ね、
そうです、私も最初読めなくて、う
ん、みんな蘇州さんって、うん、ね、味の素の元に、うん、九州の州と書いて元国という、うん、ね、珍しい名前で、まず他にあんまり聞いたことがない、
うん、今もね、あんまり中川って言う機会がないんですよ。
はいはいはいはい、
だから自己紹介するときに、
うん、あんまり元国ですって先に言っちゃうのね。
どうも、なんか電話とか、ね、人に電話するときとかも、
はいはい、
どうも元国ですって言ったら通じちゃうんで、
あんまり
ね、今ちょっととっさにこう、
あ、どうぞって
時に、ね、してる人だと、うんうん、なんか元国ですみたいな感じで出ちゃう。
そうだよね、
あ、
なるほど。
そうだね。そういえばこの間その大レンジャーの彼らも、うん、たまたまその大レンジャーの最後の時に、
はい、
それぞれの方になんか色紙をね、なんかサインを書いてもらうみたいな時に、うん、例えばスーツアクターの方たちにね、やっぱり一緒に1年間やってきた方たちだから、はい、なんかサイン書いてほしいな、うん、でフルネームをみんなこう書いてもらってた時に、うん、でみんなもちろん名前わかるんだけどフルネームで全部ね、
はい、
あれ元国さんってなんて言うんですかで元国っていうとなんか名字でもありそうだよね、
そうですよね、う
ん
う
ん、言われるんです
よね、うん、で元国さんってあれ名前なんですか、てっきり名字だと思ってたなんていうのはね、
うん、
多分5万回ぐらい言われたと思うんだけど、
もう子供の頃からですからね、
ああ
幼稚園から小学校、うん、中学、はいはい、高校、
じゃあ本名なんですね、
そうなん
です、そうそうそう、ね、わざわざこういう芸名つけないから読めねえし、すごいデメリットだと思うね。
だからわざわざつけないんだったらね、うん、じゃあわざわざ、うん、わかんないんだったら、うん、芸名っぽいから、うん、いいかなと思ってね、
はいはいはい、そうかそうかそうかね、だ、うん、から昔早川雪舟みたいなね、
だから忘れないですよね、うん、この字をパッて見たら、
そうだよね、
はい、
それでこうテロップなんか見た時に、あ、元国さんいるみたいな感じとかね、
よくうん、この国っていう字にこう、はい、三字つけられるんですね、
あ、そうかそうか、
巣になっちゃうんでね、
あ、そうかそうか、巣になっちゃう、
間違えられるから、
そうか、元巣になっちゃう、
そうなんですよ
ね、そうか、九州の中巣みたいなね、
そうそうそう、中巣みたいな、
そうそうそうそう、
省略されちゃって
なるほどね、あ、だけど、まあ、僕らもうすみません、元国さんっていうとちょっと いつも通りな感じで、
はい、いつも
元国ね、はい、そういうわけで、
はい、だね、
それは10代の時からだもんだって、
そんなに付き合い長いですか、
ね、だから
もう20年ぐらいですね、そうそう、オーバーですよね、
20年以上、
うん、
何の肉体関係もなく、
うん、
あったら困るっち、ね、逆にここまで続かないっちね、あれ、最初に会ったのっていつぐらいだったろう、でも本当に20年ぐらい前っていう話だったけど、
僕もねちょっと考えたんですよ、
う
ん、
あ、本当ありがとうございます、
ね、うん、でも確かなあれはやっぱないんですよね、
うん、
この日に間違いなく会いましたよっていうのはないんですけど、おそらくやっぱり後楽園でしょうね、
う
ん、
あ、そうかそうか、後楽園、
後楽園の、うん、あそこの昔の野外ステージの楽屋だと思います、
うん、多分、ああそう、あ、ちょくちょくね、やっぱりあの頃やっぱ、ね、遊びに行ってたし、うん、でほらうちの、ね、司会の師匠が成田ヒロさんが、ね、うん、はいどうもーのヒロちゃんが、ね、うん、うちの師匠ですから、まあ、会いに行くわけですよ、うん、で当然そこにねジャックの子たちがこういたり、うん、でだから若手でね、うん、なんかまだ自分の出番じゃなくてそういうお付きっていうかね、先輩たちのこう世話をする係っていうかね、はい、あと落ちてきた時のマットを抑えるとかね、
はい、
うん、そういう頃か、ね、でも僕がね元国を多分ね一応認識してる多分最初かなと思ったのはね、うん、藤岡弘さんとね、
はいはいはいはい、
ね、チャリティー、
あんなもんですか、
いやチャリティーイベントみたいなのがそれこそね、はいはい、あって、ジョー山中さんと藤岡弘さんが、ね、そういう、施設のちびっ子たちに何かそのチャリティーをしたいんだっていうことで、はい、で、この番組にも来てくれました、新堀和夫さん、はい、ミスターレッド、ね、で、通じてね、じゃあなんかそういうヒーローショーみたいなのできないかなっていうことで、でね、今思えばすごいメンツで、
すごいメンツ
でね、 まあ、そういうボランティアだから、じゃあみんなで行こうよということでね、もう平成のミスター仮面ライダーをやっている、はい、ね、高岩くんとか、
はい、
ね、で、そっちのアクション監督もやってる、宮崎くんとか、で、戦隊の方の現在アクション監督が石垣くんとか、
はい、
もうそういう、もうとんでもねえ面々から、はい、もうだからね、みんな、もうそういうボランティアで、ね、ちびっ子たちのあれなら行きますよ、つって、みんなで行った時の一番若手が元国だった。
そうですね。
でね、朝とりあえずその横須賀だったんだけど、横須賀の現場に早く着いて、はい、で周りに何にもないとこだったんだけど、やっぱちょっと早朝出発したからちょっと小腹空いたんで、でね、多分あれ石垣とかの辺がね、俺元国にパン買ってこいって言うね、まあ縦社会だから、
はいはい、
パン買ってこいよって言ってね、でね、確か買いに行かされたのよ。でね、この元国がね、何分待っても帰ってこなくって、
はい、
あいつどうしたんだろうって、1時間ぐらいさ、
そんなに、
まあ、でどまあ今ほどコンビニとかもね、まあなかったか、あ、まあでもないことはない、少なかったけど、うん、あったことはあったと思うんだよね、うん、でも1時間ぐらいさ、あれ元気に迷ったのかな、どっか迷子になってんじゃねえかっつって、
うん、
それでね、やっとの思いで帰ってきたんだよね、元国に。
は
い、え
なんだ、
で、で、まあ、元国にどう思ってたんだよおめえとかでみんなに怒られてさ、うん、ほんでしたら、いや、このパンはですね、素晴らしいパンなんですよって、なんかね、すごいその自分の買ってきたパンを褒めちぎるわけよ。
はい。
だから、いやいや、そのパンがすごいとか素晴らしいとかじゃなくて、どこ行ってたんだおめえっていうさ、
はい、
だからその辺のコンビニで買ってきたんじゃないのかなと思うのが、いや、これはですね、素晴らしいパンなんですよとか言ってさ、
はい、
パンについて熱く語り出して、なんだこいつはって思ったのが俺多分第一印象なんで残ってる。
あ、まあ、そうかもしれないですね。
これでなんか面白いやつだなと思ったのがね、やっぱり元国を認識したね、
はいはい、
多分一番最初じゃないかなと思うんだけど、
あの買いに行きました ね,
ね、
でもね、今思うとね、
うん、
あのちょっとなんか山の上の方にあって、
そうそうそう、場所が ね,
ね、もう降りて坂降りていく
の、ね、結構降りてた
ら
ね、
距離があるんですよ ね,
あるよね、本当周り何にもなかったもんね、
何にもなかったんで、うん、やっぱすごい、あの実際探して、
はいはい、
あの時間かかっちゃったのは事実なんですけど、でパンマンまたしたパン、
ぶっちゃけね、
あれ
普通な、まあ別に、あ、だから、あ、ただコンビニが遠かったのかなぐらいな感じだったんだけど、なぜか元国がね、熱くそのパンの素晴らしさをね語るのよ。
はい、はい、ありましたね。
面白いやつだなとか思ったのがね、
はいはい、
ああ、それが第一印象ですかね。
そうですか。
うん、
でもあれ結構もう、なんだろう、
はいはい、
僕がジャックに入って、
うん、
ちょっともう立ってますからね、
うん、そうだろうね、うん、だから多分その前はだから当然その後楽園とかで、
はいはい、
だから会ってるというかすれ違ってるぐらいな感じだろうし、うん、男にからすればこいつ誰だよっていうさ、
うん、
なんかみんな上の方の連中と仲良くしてるけど、うん、誰だお前みたいな多分ね、うん、あったんじゃないかと思うけど、
やっぱり本格的にこう、
うん、
仕事とか、
うん、
あのした多分あれが最初でしょうね、
うん、そうだよね、うん、そうそう、そのチャリティーをして、
はいはいはい、
でその後はまたニーボルさんのお声掛けで、
はい、
新宿 NS ビル、
ね、
はい、NS ビルのヒーローショーというのが、はい、もうゴールデンウィークというともうそれがもう名物でね、
うん、
でその中ではもうね、もう特に主要メンバーでやっぱやってましたから、うん、ね、
楽しかったです ね,
ね,
ね、
あの頃はだから、ね、大レンジャーとか、
はい、
クレンジャー、オーレンジャー、カーレンジャーまでやりましたね。
ね、
うん、ね、であとメタルヒーローも、ソルブレイン、XC ドラフトぐらいまでやったかな。あ、ジャンパーソンもやった。あ、そうだそうだ。でジャンパーソン竹内がやったんだ。
ブルーサートとか、あ、じゃあなんだっけ。
うん、
B ファイターとかやりましたよ。
B ファイターやった。
あ、
やった。B ファイターやった。B ファイターカブトまでやった。そうだ、B ファイターはそれで土屋の大輔君と、うん、で金井茂君と来てくれて、
はい、
変身前も来て、それでちょうどレッドルの子がちょうどや変わる頃だったから、うん、どっちみたいなあれだったんで、だレッドルだけ出せなかったんで、
ゴールデン、
そう、ね、変身後だけ来たんで、レッドルは、はいはい、ね、でブルービートとジースター君は変身前も来て、はい、みたいなね、そうだそうだそうだ、前回登場してくれた金井茂君、ね、そうだ、
であの時
大作、大作、片桐大作だ
そう
ね、そう、開拓や、
はい、
そうそうそうそうそう、それでその頃一緒にやって、で、うん、で翌年の B ファイターカブトまでは一緒にやったね、
ショー、やりましたやりました、
うん、
あの頃はね、でもね、今思うとね、
はいはい、
本当にあの夢のような ね,
ね
NS っていうのは、
そうだね、
入場無料ですからね、
そうそうそうそう、
町場のショーなのにね、
はい、
もう変身前が、まあ、まあ来るのもすごい
ですよね。
当時はまだあの後楽園とかね、まあ、いわゆるまだスカイシアターじゃなかったですけども、初日かな、なんか番組が始まって、新番組で始まって、初日の時だけ、あの、後楽園の、あの、例えば、なんとかレンジャー現るっていう回の、初日だけこう来て、こう、顔見せみたいなのはやってたんですよ。うん、だけど、いわゆる、こう、ショーに混じって、立ち回りをしたりっていうのは、もう結構後になってからだもんね。
うん。
だからそういう意味では、パイオニアだったかもしれない、その、
もうね。
NS ビルは、もう、結構やりたいことやってた感じで、ね、だって変身前がもちろん来るし、変身後は本物みたいな、みんな本物ってみたいなさ、だからもうファンの子たちはもうワーキャーだったよね。そうだけどほら、もちろんちびっ子たちも見てるから、あんまりね、こうだからまさかお面取っちゃったりとかそういうことはできないけども、だけどだからその辺は大きい子たちは雰囲気で分かれよっていう風にね。うん、でもなんか最終日はね、こうカーテンコールみたいなのしたりしてね、でこういった面々でいつもね頑張って、うん、あのやってテレビの方も応援してくれよみたいなね、
うん、
なんか毎年それが名物になったりしてね、
う
ん、ちょうどゴールデンウィークはその野外ステージもいっぱいお客さんを呼んでて、ちょうどそれとこう丸かぶりだから、ちょっとこう工業戦争みたいな感じになってて、うんうん
ね、
でも最初のうちは、うん、まあ後楽園やってるんだけど、うん、なんか NS はなんかかなりワイワイやって面白いらしいぞってなってくると、
う
ん
う
ん、
噂が噂を呼んだね、
ちょっと NS の方やりてえなみたいな感じ
で、やってる連中が
やってる連中が、
やってる連中が、
あっちも出たいなと、
そうだ、
そしてあの、うん、山本さんとかね、後楽園の音響
やってるね、
しかもあの
手伝って
くれたりとか、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、だからすげえメンバーでやってたね、あれは。もう伝説になっちゃったね、もうヒーローショー。
内容はグッダグダ
なんですよ。
内容はグッダグダなん
です。そうなんですか。
結局朝行って決めてるから。
なるほど、
ええ、
通常やっぱそういう、ね、後楽園とかなんかだと、もう何日も前から リハーサルをして、でちゃんと立ち回りも全部決めたら、はい、それを演出会にこうからね、こう小屋に渡してみたいなさ、そういうちゃんと普通の劇場ですから、はい、そういう意味ではね、うん、あだけどね、朝8時ぐらいに
現場行って、11時かなんかが一発目なのに、8時に集まって、
はい、
で、あのなんかまったりと始まるんですよね。
で、ニブイさんがあの前の日に書いてきた台本をみんなでコピーしたやつをパッと見ながら、なあ、だからお前ここでこうやってな、じゃあここでお前どうする、お前じゃあお前のセリフにすっか、これどうする、レッドが喋んだこれな、なんか言いながら、なだお前役者のお前だから喋んだよお前がみたいなさ、やりながら立ち回りつけーので、やべえ11時になっちゃうよなんて言って、じゃあでも俺が MC だから、はい、じゃあちょっと MC 長めに繋いでおきますからつって、
そうそう
やって
る、リハーサルがね終わらないんですよ11時まで
ね、
終わんないから最後まで、だ裏でやってるんですよ。
そうそう、
でその間じゃあ大野さんに喋ってる間までそれ最後まで、はい、だからその頃には、
う
ん、あの最初の頃のもう忘れちゃうんですよ。
なるほど。
8時ぐらいに、はい、つけた手は、うん、あのじゃあもう一回最初からやってみようかってなると、
なんだっけ
ってもう11時ぐらいになってるから、
ね、それです。だからまあ2回目が夕方の4時ぐらいだから、
はい、
まあ1回ショー終わったら、うん、そのままもう一回リハーサルできるな、とんでもない。これがさ、1回目のショーが終わって11時半でしょ、
はい、
その後やっぱり役者が来てるから、サイン会にね、サイン会が3時間4時間、もうずらって色紙がなくって売るものなくって、はい、もう倉庫からね、なんかヒーローの旗とかさ、
持ってきて、
もうグッズとかもう全部片っ端から出してサインするものがないからっつって、
はい、
うん、だって2000人とか
来
てたんだもんね。なんかもう全てが伝説のようなあれだったり、まだああいうね、なんか縛りもまたね、そんなにね、
ないです。
今はちょっといろいろこうね、できないかもしれないけど、やっぱあの時はね、なんか結構ビデオとかも残ったりしてて、たまにイベントなんかでね、これあの時のですよなんつってね。
あ、そうですか。
うん、あの金井茂君のイベントの前にあった時になんかちらっと NS ビルの
映画
が流れてたりして、
あれは貴重ですよ、あの ね、
うん、
あのでもね、グダグダなんですけど、
う
ん、あのやっぱりその辺一応ね、
うん、
一
流のね、そうよ、
人たちがやってるから、こう、グダグダの中にもね、うん、その、なんとかしようっていう、あれが、すごいんですよ、もう、本当に。
ね。
今見るとすごいですよ、結構。
そうよ、だから、ちゃんと一応話になってるし。
なってるんですよね。
すごいよ、ちゃんと。だから、大レンジャーなんかだと、ちゃんと悪のさ、幹部の衣装とかさ、
はいはい。
ちゃんと撮影所の方に言ってさ、したら、撮影所の方もちゃんと協力してくれてさ、衣装さんとかがさ、ああ、で、悪の幹部とかね。
はい、
ああ、用意してくれてね。
うん、
ああ、
だから。普段、 こう撮影でやってる人たちってショーとかあんまりやり慣れないから、ノウハウが分かんないんですよね、ライブの。
ああそうだね。
で、ちゃんと後楽園みたいに何日もリハーサルやってっていうんだったら分かるんですけど、だからブツの管理とかなんてしたことないから、これブツですって言われたらこうチェックとかしないんですよ、
う
ん、
そうだそうだそうだ、
ね、普通こうショーをねこう慣れてる人っていうのはまず来たら、うん、もしかしたらね、部品がなかったら困るとか、
あのパーツがないと困っちゃう、
あのパーツがないとか、とりあえず朝来たら調べようとするのに、あの撮影でやってる人たちはそういうことやったことないから、もう袋開けもしないで、でさあ気合いよ
とか言う
と、これありませんよとかね、
そうだそうだ、あれこれ隠れんじゃん、これ刀刺すとこないんだけど
もう大騒ぎでね、
嘘だろう、いやあれあっちの仏には隠れんじゃちゃんと背中刀背負えるようになってんだけど、これは商用なんでとか言って、刀はあるんですけど、刀はあるんだけど、うん、刀も
背負えない、
背負えない、なんだこれとかね、
こうやってできない、
あとオーレンジャーのね、刀がない、
ないよ、オーレンジャーもうね刀をつける、立ち丸つけちゃって、うん、つけた、刀ありません、
ありません、
じゃあどうすんだ、
どうする、
何やってんだよ、
長物じゃ練習で使ってたそのヒーローの刀っぽい刀があったから、はい、その取っ手のところに、はい、ニーボリさんちのお嬢ちゃんが、小学生のお嬢ちゃんが、あうまかったよね、ちゃんとあのレッドのあの時だから星のマーク、うん、星のマークちゃんと段ボールを丸く切り抜いてね、ちゃんとあのオーレンジャーのソードに、はい、あの改造してくれたんだよね、ほんと本番5分前ぐらいに、いや
ダメダメです ね、 ね、
手作りだったけど、こうなんかね面白かった ね、
ったですね、
なんだそういう緊張感みたいなもんっていうか、
レベルの高すぎる文化祭みたいな感じ
で、ね、あそうそうそうそうだからみんな楽しんでたもん、だからもうヒーローはもちろんねそのイメージ壊してあれだけども、悪役なんかみんなね、
はい、
あのロボットをやってたね、あの日下秀明さんとかなんかもうね、うん、あの女装の、
はい、
いわゆるオカマキャラの悪ボスで出てきて、あたいたちは次元戦団バイラムよみたいなさ好きに楽しくみんなでやったりして、
はい、
であの戦闘員とかみんなあの面かぶらないっつってさ、
はい、
あの撮影用のやつってのはやっぱりね、うん、あのカットごとにこうあれするからしんどかったらワンカット終わったら面取れるじゃない、
うん、
でもショーの時ってね途中でハイカットってわけにいかないから、うん、ずっとかぶりっぱなしだから、
うん、
最近の特にねあのワルの兵隊のお面とかってちゃんとあの目の位置に目のないんだよね、目の穴とかがね、
はい、
僕らたまもうめったに兵隊やんないけどたまに見ると、うん、うわこれで見えるのかと思っちゃうけども、うん、昔は僕らの時代なんていうのはねあのプロレスのマスクみたいな一枚だからさ、はいはい、目出てるから楽だったり、ね、するけどちゃんと目の位置に目があるからいいんだけどさ、下手するとなんか鼻のあたりに目があったりとかさ、片っぽの方でこうね のぞき見するみたいに見たりとかしなきゃいけないから、そうそうそう、どうしたもんかなとか思ったりするんですけども、うん、だからもうさらに坊さんが、じゃあ今日はよ設定をじゃあなまだあの改造があの完璧じゃない改造だから、
うん、
だからちょっとなんかこうメイクかなんかして途中であの改造手術をこう受けてね、あのショーの最中にこうやっぱりお前ら目あのいわゆる改造がまともにできてないから弱くて負けたんだと、もう一回再改造してこいつって後半になるとちゃんとお面かぶってちゃんとした衣装になるとかね、
パワーアップしたみたいなことに
そうそう、でこう一応と番組のこうキャラクターに合わせて例えばカクレンジャーだったら終わった後みんなあのズタボロの妖怪の格好して、うん、あのドロドロドロロに合わせて
踊る
とかね、ちょうどあのマイケル・ジャクソンのスリラーとか、はいはい、あの頃そういうのが流行ってたのもあったから、うん、なんかそういう似たような感じでね、
はいはいはい、
ショーでそういうなんか
今でいうところもイベントですよね、あれ ね
まあまさにね、なんかゴールデンウィークのなんかお祭りみたいな感じ
で、ね、僕たちもお祭りでしたからね、
うん、だからファンの人たちとなんか演者とこう共有するお祭りみたいなね、なんかこう楽しいね、うん、なんかあれがありましたよね。
であと若いやってる人たちが、うん、僕だって20代前半ぐらい、
うん、ああそうだよね、
だもうみんな25とか言ってる人いるかいないかぐらいの年数でみんなやってたから、
そうだよね、だ今見るとみんな若いよ、うん、
若いね、
新堀さんの髪が黒いし、うん、すごいですね、笑える笑える、うん、だからなんかそういうこう ね、だからまあいい時代だったってなんかもうね昔を引き振り返るけど、でもまたいいものはいいとしてね、
そうそうそう、
うん、だからこうなんかそういうね、なんかでも自由な中にもやっぱりでもこうちゃんとしたものを見せなきゃとか、
う、ね、
うん、子供たちやね、あとファンの子たちが喜んでくれるものっていうのは、うそれはもう本当にもうかけねなしにもう喜んでもらえることをみんな考えてみたいな ね、うん、みんなまた張り切ってやってたよね。まあでも本当そんな頃から、まあ、一緒にずっとね、元国とはやってこうさせていただいてますけれども、まあ、その今日はその以前のお話なんかも聞いてみたいなと。
そうです ね、
子供時代というか、はい、まあね、その辺のお話なんかも、まあね、なぜあのこういうヒーローの世界というか、元国の場合ヒーローって広いんだな、
もう、
まあ、どっちかというとあのスーツアクターなんですけども、
はい、
あのピンクが多いという、ね、この間笑っちゃったのがあの職業はピンク男優です
そうそうそうそう
ちょっと違わねえかとか思いながら、でも言えて妙で面白かったなと思ったんですけれども、あれ出身は
僕は東京の、東村山っていう、ね、
あ、もう志村けんさんでおなじみの、
そうなんですよ、だからもう、ドリフがね、大好きで、
はいはい、あ、そうか、もうまさにあの時代に肌で感じてたわけだ、
そうなんです、もうだからもう
全国だもんね、
もう、東村山のね、
まさに名誉市民だもんね、
本当そうな
ん、志村けんさん
で、あのどっかね、あの小学校の頃とか、
はいはい、
どっか海水浴とかに行くと、あの地元の、ね、人とかに、あの僕はどっから来た
のって
言われると、ね、
はいはいはい、
そうするとあの東村山ですと言うと、あ、志村けんのって、ね、どこ行ってももうすごいなと思って、
ここ、ね、それまでは東村山、それ埼玉県みたいな、
そうそうそうそう、
ね、あれだったのが、
もう志村けんといえばっていうね、東村山、
東村山
結構あの誇りでしたね、
そんな そっかそんな少年時代、
少年時代だからもうドリフも大好きだし、でもテレビはやっぱよく見てましたね、特に土曜日とかは、
はいはい、
ゴレンジャーとかもやってたし、
あ、そうか、土曜日7時半だもんね、
G メンもやってたし、
ああ G メン75、
ね、だからドリフ見て、
あ、G メン見て、8時からドリフ見て、そのまま TBS で9時は G メン75、
はいはい、鉄板のね、土曜日も楽しみで、次の日は日曜日だから、
はいはいはい、
お休みだし、
少し遅くちょっと怒られないと、
もう楽しみで楽しみで、
でそんな楽しみな少年はどういう少年時代を送っていたかい、
ジャックっていう、そのジャパンアクションクラブっていう、ところ僕は一番最初に、認識したのは小学校6年生ぐらいの
頃、結構早い、ね、
ね、
でその時に結構こうアクションブームっていうか、
はいはい、
こうジャッキー・チェーン
とか、ね、あ、やっぱジャッキー・チェーンなんだ、
やっぱりこう来て、でその前もブルース・リーとかちょっと昔から好きで、
はいはいはい、
であの仮面ライダーとかウルトラマンとか、あのそういうヒーローものも好きだったんですけど、そこにこう必ずこうテレビのテロップに出てくるね、
はいはいはい、
このジャパンアクションクラブ、
はいはいはい、
テレビのテロップに出てくるんですよ、
はい、であ
の子供って結局漢字あんまり興味ないけど、
あ
のカタカナとかひらがなとかって、
はい、ああそうかそうかそうか、
あのもっと昔で言うとこう、アンダンテ、
アンダンテ音楽制作な、
音楽制作
戦隊ものな、アンダンテ、
アンダンテっていうのがこう、タイトルバックとかに出てたんですよ、
ね、俺ねウルトラマンとかウルトラセブンの時のキヌタラボラトリー、
ああカタカナで、
キヌタラボラトリーってなんだろう
って、なんだろうってね、
まあ、今でもラボだ、キヌタね、世田谷のキヌタにあるラボなんだって、現像所っていうのは、まあ、そういうことなんだろうけどさ、はい、でもね、キヌタラボラトリーってなんだろうって、
ね、なんなんで一気に読むとね分かんないよ、
そうそうそう、キヌタラボラトリーって子供の時、それだな、アンダンテ
も、そうそう、カタカナで
戦隊シリーズ
のね、
ひらがなでアンダンテ、
アンダンテっていうのがあって、アンダンテっての
はおかしい、おあるあるあるある、
うん、でそこでその下に必ずジャパンアクションクラブっていうのが出てて、でジャパンアクションクラブっていつも出てるけど、これ何なんだろうかなって思ってて、そしたら小学校6年の時に、あのそのジャッキー・チェンとか好き
で、
あの映画見に行って、そうするとあのジャッキー・チェンとかの映画と同時上映で、その当時あのジャックの先輩で黒崎ひかるさん、
はいはい、ジャスピオン、
その黒崎ひかるさんが主演した伊賀のかばまるっていう、
伊賀のかばまる、はいはい、
の映画があって、
うん、
でその伊賀のかばまるの主演されたのが黒崎さんなんですけど、そこにこうジャックメンバー総出演みたいな感じの
触
れ込みがあって、で伊賀のかばまるは知ってるんだけど、
はいはいはい、
黒崎さんは知らないわけです、
ああそうかそうか、うん、 誰っていうね、
誰、うん、したらそこにやたらジャクジャクジャパンアクションクラブってバンバンバンバン出てて、
うん
うん、で実際問題その同時上映がジャッキー・チェンの天中剣っていう映画でやってて、
うん、
やっててすごいあのカバマルのことは正直どうでもよかったんですけど、うんうん、
まあ、でもやっぱりジャッキー・チェンを見に行った
んですよ、うん、そしたらね天中剣が全然面白くなくて、うん、
ひどかったね。あ、正直正直
カバマルの方がすごいなんか分かりやすくて
あそうだ、ね、
面白かったんですよ子供には、
う
ん、
そうだね。
でそこにジャパンアクションクラブどの子ので、うん、そこにはねいっぱいそのヒーローやってた人が出てたんですよ。
でしたね、大場健二さんとかね、
大場健二さんとかね、この人ギャバンじゃんみたいな、
澤田裕之さんもそうだしね、
でそこに当時テレビでそのカンフーチェンっていう、
はいはいはい、
高木純也さんがやっていて、カンフーチェンっていうまたアクションものを、はいはい、ちょっと今じゃ考えられないようなアクションものをテレビでやってて、でそのカンフーチェンも見てて、
あ、見てたの、
見てたんですよ。
あ、そ
ちょうど同じぐらいの時期で、
あ
れカンフーチェンも出てる、ギャバンも出てる、
はいはいはいはい、
でこれ何なのって言ったらジャパンアクションクラブっていうのがあって、何なんだろうジャパンアクションクラブって、さらにこう
そうだね、
謎がどんどんどんどん膨らんでって、
はい、あ、そっかそっか、
そしたらもう真田広之さんが、全部アクションとかを全部すごくって、
うん、
でもう中学2年の時に、もうちょっとこのジャックに入らないともうちょっともうダメだろうみたいな感じにもう思っちゃって、
はい、
すごいな、
当時はなんかいろいろな雑誌とかでも
すごい
ジャックジャックって
すごかったよ、ね、
とにかくすごくて、
もう真田広之さん、そして塩見悦子さんがねいらっしゃったしね、
でクラスでも、はいはい、結構女の子もみんなジャックって知ってて、で三田博之さんがすごい人気があったから、
ね、ワーキャーだもんね、
ワーキャーで、
ワーキャーで、
で、僕なんかよく俺もジャック入るんだなんて言ったら、バカじゃないのとかね、よくバカにされて、
もう全然もうみたいな、
全然そんなキャラじゃなかったし、
運動とかはしてなかったの？
運動は僕ずっと中学3年間は、ね、バスケ部だったんですよ、バスケットやってて、
おいおいおいおい、
でああいうアクロバットとかやりたいんですけど、
はいはいはい、
全然
体操部
でできなくて、
体操部は
でもこうできる子とかいるんですよ、身軽な子とかね、
そうね、体操部なんか入っちゃうとね、
お前の方がジャック入ったんじゃ方がいいんじゃないかみたいなのはいっぱいいたんですけど、
はいはいはい、
それこそ僕は何もできず、
おーおーおー、
一生懸命やりたいんだけどできない、
うん、シュートはできたんだけど、
もうシュートとかね、結構
ドリブルはできたんだけど、
体力には自信あったんですよ、バスケ部だから、
はい
はい、
あ、
結構こう持久力には自信あったんだけども、そういうなんかでも弱といえばバク転とか、
はいはいはい、
ね、空手やってなきゃいけない、うんうん、格闘技やってなきゃいけないとかってあったのに、
格闘技に機械体操だ、
全然全く無縁で、
はいはいはい、
でもやりたい気持ちは人一倍あったんですよ、
うんうん、
入りたい気持ち、
うんうん、
でもね、オーディションもじゃあ結局中学3年の時に、はい、うん、じゃあオーディションもとりあえず受けるだけ受けようっていうので、バク転もできないし格闘技経験もないけど、
はいはい、
もう本当に憧れでね、
うん、
そしたらそこに応募に審査員で、
はい、
千葉真一、
はいはいはい、
真田広之、
うん、
塩見悦子、
うん、
黒崎光、
うん、
が審査員で来ます、
はいはいはいはい、
しかも行ったら漏れなく会えるじゃない、
はいはいはい、
したら
中学生で会いたいよな、
もう会いたい、もう最悪もう会ってね、
うん、
ちょっとお話しさせてもらえるだけでもいいだろうっていうことで、
君はどうしてここを受けたのみたいな感じで、
それだけでもないなんて言って、
うわキーハンターキーハンターみたいな、
うん、でも当時はその受講料じゃなくて、
受験料、
受験料で1万5000円取られるんですよ、一、はい
はい、人、
でした、で豊島園の、今豊島園あるじゃないですか、あそこのプールの、大きなロッカールームがあって、
はいはい、
そこのロッカーを全部ガーッどかして、
はい、
あそこのすごい広い広大なところにオーディションをそこでやるんですよ、マットをバーッと引いた
ら、
でそこに2日に分けてやるんですよね、
はい、
でもう日本全国から来るわけです
よ、そうだよね、
でもう何千人ですよ、
そうだよね、
あれね、僕は日曜日に行ったんですけど、
うん、
すごい人数で、
はいはいはい、
で大体でも僕ぐらいの年で来てる人あんまりいないんですよね、うん、中学生
ぐらいちょっと若いよね中学生は、
うん、でも高校生とかすごいいて、でも高校生って言ったらもう大人っていうかお兄さんだから、
う
ん、
そうだよね、
でうわとんでもないとこ来ちゃったなと思って、うん、でもっと大人はもっとガンガンいるし、
もう20代の人とかもいるわけでしょ、
でもみんなすごいんですよ、もう、うん、地方から出てきてる人とかはもうやる気満々で来てるから、
うん、
もう体操は僕インターハイでないんです、うん、
だから
空手は僕黒帯のなんとかですね、うん、っていうのに なんだかその辺の中学生が
そうだ厨房が
みたいなの全然
バスケ部です
でバク転もできない空手もやったことないっていう、であのオーディション受けて、はい、そこにこうテレビで見てる人たちが審査員いるんです
当然当然、
うん、でこう何列もあって、うんうん、でどこに行ってもいいんですよ、
うん、
あの並ぶの
はい、千葉さんでもいいし
でもやっぱりちょっと人気ある人のところは、
うん、列が
長いんだ
ひろゆきさんのところとかね
長いだからこっち行ってくださいこっち行ってくださいとか言って、うんうん、流されちゃうんですよ、ね、
ああそうなんだ
結構
はいはい
で僕最初に高橋利光さんっていう
デスギラー将軍だ、ね、ゴーグル5の、ね
はい、あの昔のああいうジャックには必ず出てくる筋肉もりもりのヒゲの人、
は
い
ね、そう筋肉もりもりの
あれこの人
デスギラー将軍
高橋利光さんだと思ってで
ザビタン
そこにこうじゃあ並ぼうと思ってで並んだんですよで並んだらすごい優しい人で
そうそうそうそうね
頑張ってねみたいな感じで、
本当に
すごいなんかそれ覚えてて、まあジャックに入ってから高橋さんに話したら全然覚えてます。
そりゃそうだわ。何百人やってんだもん。
そうですよね。もう一
人やったらもう何百人。
もうねこっちはもうね、
そうですよね。
ドキドキでしたから。でその後ハルタ純一さん。
おおハルタさん。ねゴーグルブラックダイナブラックだ。
でハルタさんがまたちょっとこう、うん、結構つっけんどうで、
本当。
何ができんのみたいなはいみたいな感じででももう舞い上がってますからねでもなんかすごいこうなんか嬉しいことの方が、うん、ものすごいこう先に立っちゃって
そうだね、うん、さあ中学生だもん
あと栗原聡さん
とか、ね、栗原さん
ガイラ
将軍ガイラ将軍ねシャリバンの、
うん、栗原さんはちょっとなんかみんな他の横の人たちは、うん、君これ特技歌って書いてあるけどちょっとじゃあ歌ってみてとかって言って、うん、なんか歌歌ってる人がいるんですよじゃあ俺も歌かなと思って、うん、これこれこうでとかって話したら、うん、そう君中学生なんだとか、うん、最近学校でねいじめの問題とかあるから、うん、君どう思うとか言われてと思って歌じゃないのかなとかお芝居じゃないのかなとか いじめですかそうですねまあいじめはいけないことだと思いますどの子の、うんうん、じゃあ次の人みたいなみたいなでそのことをまた後日ジャックに入ってから栗原さんで言ったら覚えてない
そりゃそうだそりゃそうだでも中学生なんかね珍しいだろうから、あれかなと思ったんだけどね。
で最後はこう千葉真一さんなん
で。お出た。我が見すでに鉄なり。
そうなんです。うん、で千葉さんは君はその学校ね、うん、を両立させる自信はあるのかみたいなね。うん、うん、そんなこと言われて、うん、
あります
な
んて言ってね。君は両立させる自信があるのか。
あるのか。なんて言われてね。
うわーって言って。
もうワクワクしながらねでもそこまで来たらもう受かる受からないなんてもういいやみたいな、
まあ、こんだけ見れたから入場料としては
いいやと思ってで送られてきたら結局なんか合格通知みたいなのが来て
はいはいはい
で
何が良かったんだろうな
でも何だろう友達と一緒に3人ぐらいで受けに行ったんですけど
入ってるんだ、
うん、でもみんな一応合格通知来たんですけど
あ3人とも、
ねうん、でもみんなうん、もういいや俺はってもうね会いただけでいいし、
まあ、ああそうだね
もうみんな辞めるっていうことになっちゃって辞退するってこと、
はいはいはいはい、
じゃあ俺も辞退しようかなと思った
あれあれほど憧れてい
たみんなが辞めるっていう
かまあね中学生だもんな
から、
みんなが買ってくれって言うから買ってほしいなっていうねみんながやんないなら俺もやんない
みたいな俺もやんないみたいな感じ
だな、うん、
そしたら、うん、うちの親が、うん、ね、みんなで辞めちゃったらちょっともったいないじゃんみたいなことを言ってくれて、うんうん、でみんなが辞めるからやった方がいいんじゃないのみたいな、
うんうんうん、おー素敵、
ね、して考えてみればそういやそうだなと思って、うん、やっぱなんかみんなと同じことやっててもダメだよなと思って、
うんうん、
でじゃあちょっと頑張ってみようね何にもできねえけど、
うんうん、
最悪ダメやねやめねえ
やまあそうそうそうそう
ついていけなかったらやめればっていうかついていけねえだろうと思ったんですよ
結構だから入ってからどんどんやめていくって多いもんね実際ね
だからイメージはものすごいイメージで入ってるから、うん、絶対に通用なんかすると思ってないけども、
うん、
ただ単にもう夢だけで本当にもうドキドキしながら、
うん、
で行ったら行ったでもその養成最初は養成所っていうところなんですけど、はいはいうんもうその養成所がものすごい人数で、
はいはいはい、
でもう嫌で嫌で今度辛くて辛くて
はい、はい、
でもみんな年上じゃないですか
あそうかそうか、
うん、すごい年上だから
そうですよ、ね、
だから同期で僕はそのジャックの17期っていうところに入ったんですけど、17期の中でもみんな年上だから、
はい、
17期の中でも後輩みたいな感じ。
ああ、そっかそっか、その中でもね、やっぱりパン買ってこいなんだ、
同期なんだけども結局は、うん、おいみたいな感じで、お前なんか年下のくせにみたいな。
あ、
そうは言ってもみんな高校生で、みんなあの学生服とか、あの学校帰りに来てる人とか多いから、もうなんか中国のくせにみたいな。
ああ、そうなんだ。
もうの何みたいな、どうもすいません、
向こうも子供だからね、まだね、
子供で、みたいな、これちょっとね続けて、でただでさえこう、トレーニングはハードなのに、筋トレ
半端じゃないもんね、
トレーニングハードなの上に、そんなこう人間関係もなんかちょっとこう、でなんか喋る人もいないし、だからちょっとどんどんどんどんこう、あの
萎縮しちゃって、
あの閉鎖的なこんな
こと、はいはいはい、
でも学校終わってから、あのいつもその新宿に養成所があったんですけど、もうそこに9時とか10時ぐらいまで、あのトレーニングをしに行くんですよ、なんかそれがもう辛くて、で、あの合宿があの箱根の方にあって、
あった、ね、
で、あの大体学校の部活とかだともう強制じゃないですか、でまだ子供感覚だから、あのいいかお前ら絶対合宿来いよって言われたら嫌だなと思って行かなきゃいけないんだけど、なぜかそこはもう学校じゃないから、何月何日に、合宿があるんだけども、参加 したい人だけでいいからみたいなこと言うんですよ。
あ、なるほどね、
これだけのお金もかかるし、
はいはいはい、
あの別に無理してこなくていいからみたいな、
はいはいはいはい、
みんなも行く気満々なんですよ、行けます行けます、俺は行くのやめようと思ってむしろあのだって全員参加じゃなくていいんだと思ったら、
休んでいいんだ、
ラッキーラッキーこんなんで2泊3日とかしてやだみたいな、
かとんでもないと思って、なんだ学校と違うんだみたいな感じで、はいはいはい、結構自由だななんて、でなんかあの親に、はい、行かないことにしたからみたいなこと、なんでみたいな話になって、
そこでまた、
でもなんか行かなくていいって言ってたよみたいな
感じ、そんなレベルでなんだよ、
ジャックは、あの合宿とか行かなきゃダメなんじゃないのでテレビとかでやってたんですよ、ジャック合宿の、
はいはいはい、
あの
特番とかでやってるよね、やってるやって
る、よろしくお願いしますみたいな、みんなそこでジャックファイターとか出してんと、そこがなんかかっこよかったんですよ、もう千葉真一、三田広之、塩光子、先頭にジャックみたいな、なんか朝ねまだ夜も明けないところを走って、同じジャージでとか、確かにそうだ、俺は何をしに入ったんだと思って、
いいね、
やっぱり行かなきゃダメだと思って行ったんですよ、
はいはい、
そしたらこう思ったよりね、そんなでもなかったんですよ、ハードじゃな
くて、きつくなかった
っていうか、あのいやすごいハードなんですけど、
でしょ、あの聞くよよくね、有名な話ね、
部活をやってた直後じゃないですか、やっぱり、
あ
直後っていうか、もう、ある意味もう普段からも体動かしてる状態だから、
現役中学生だ
から、現役中学生だから、結構みんな、ね、あの高校卒業してこうバイトしながらやってる人ヒーヒー言ってたりとかして、
あそっかそっか、
結構全然大人ヒーヒー言ってて、あれみたいな、なんかいつも部活でやってることの方が、
ね、やってるもんね、
辛いけどみたいな、
そうかそうか、
だからそんなでもないなと思って、で、はいじゃあ休憩とか、なんか30分休憩とか言うと、その自動販売機とかあるとみんなバーとかって言って、ジュースとかガンガン買ってんですよ、あれとかって、ジュースなんて買っていいのと思って、で部活とかで水飲んじゃダメとか、
飲んじゃダメだねと言われた時代だよ ね、
ううね、
今は違う、
私あのお水取りなさい世代、
あほらもう
ダメなん
ですよ、ここで待ったんですよ、分かる俺たちは絶対飲んじゃダメっていうね、
もう水を飲んだらだらけるとかね、
うさぎ飛びやらされた口
やらされだから、
ね、今ダメだっ
つ、ね、大の大人はみんなポカリとかこうやって買ってごっごく飲んでる、
そうだろうな、
いいのみたいな、買っちゃうよみたいな感じでガシャンと出てきた人、すっごいそれが美味しくて、
美味しくて
何これ、こんな、なんか全然部活よりいいじゃんと思った、
充実してるじゃん、
でそこでなんか、
それはよかったんだ、
大人っていうのは結構こういうなんかこう選択肢あるんだなと思って、あのなんか部活の方が全然なんかお前らな、みたいな、
理不尽だね、
理不尽な、水飲むやつはだらけるんだよとか、なんかわけわからないこと言われてたんで、したらそこでなんかちょっとこう可愛がってくれたりとかするね、あの同期の人でもいろいろいてくれて、でまあなんとか養成所はこう卒業できたっていう感じだったんですよね、
お
お、そうだったんだ、2年間と
か、僕たちの時は2年 で、で最初その2年でバク転できなかった、バク転もできない、何もできなかったですけど、バク転とか宙返りとかトランポリンとか、 そこでこうあの教えてもらって、
基礎を全部教えてもらって、
でも絶対できると思わなかったんですよ。だけどやっぱりこういい人と出会うと、あのいろいろ教えてくれると、もうちょっとやってみろよとか、もうちょっとやってみろよとかって言うと、あのいいよいいよとかって言ってても、やってみろやってみろとかって言われると、どんどんどんどん、あできた、じゃあ次もみたいな感じで、でもあのまま誰とも喋んないで、あれ知ったらずっとできないままで、あのやめてたと思います、絶対に。
いい出会いがあったんだね。
すごい出会いがやっぱり大きいですね。
あのどんな人、この人だと会えてよかったなんての覚えてる？
やっぱりその同期で、僕はあの子供だったから、ちょっと上のね、あのお兄さんとかがいろいろ教えてくれたんですよ。だけどもうみんなその人たち辞めちゃいましたけど。
辞めちゃったんだ。
みんなそういう人たちは
得てしてあれだね、なんか引っ張った方が辞めちゃってみたいなあるね。なんかよくアイドルのオーディションに行こうとか言って付き添ってったやつが受かっちゃったみたいな感じのね。
だから結局ジャック今現時点で、あのもう大阪校っていうのもあったんですよ。で大阪校とか含めたらね、多分もう何千人ですよ、同期で。
そんなにいたんだ、17期ぐらいになると。
多分5000人とかいたんじゃないですか。でもその中で、残ったのは、僕と現時点など僕と、あの永瀬っていうね、永瀬君、彼は大阪校、あの彼は大阪校、
今六本木のお店をやってます。そう
で、あとはあの女の子だと神尾さんと、あのおけいさんね、橋本恵子さん、
橋本恵子ちゃん、神尾直子ちゃん、
はい、もうこれぐらいになっちゃいましたからね。
え、何千人もいたのに、
で僕よりもバリバリすごい、もう、もうギラギラして、あの体操バリバリ、空手も有段者みたいな、みんな辞めちゃいましたからね。
そう
で、僕明日にも辞めようと思ってたんで、20年
な、そうだよ。
世の中というのは
分からないね。さあ、そしてジャックに入っていろいろな、ね、活動をしていくところでございますが、ちょっとここでコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは僕、中川元国でございます。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、というわけでですね、本日はミスターピンク、中川元国さんをお迎えして、ジャパンアクション、今ねジャパンアクションエンタープライズというふうにお名前が変わりましたけども、どうしても僕らはね、やっぱりジャパンアクションクラブ、ジャックっていうのがもうずっと染みついてるんで、ね、もうだからジャック時代の話とかをちょっとね伺ってるわけなんですけれども、さあ、そして養成所を経て、もう現場に出るようになりましたよね、はい、初めて行った現場って覚えてます？
初めて行った現場、僕はあの高校生だったんで、あの普通平日とか その仕事ができなかったんで、
ね、そうかそうか、撮影はね、
だからずっと後楽園遊園地で、当時はあの日曜祭日だけ、出演したり、あの補助したりとかしてたんですけど、やっぱり同期のメンバーがみんな、どんどんどんどん現場の撮影現場に出て、見てるとちょっとこう、ちょっとなんか焦ってきて、で、ある日あの試験休みとかがある時に、ちょっとあの僕も撮影出させてくださいってお願いして、で結構1年ぐらい、ジャック入って1年ぐらいだったんですけど、初めてあの仮面ライダーブラック RX の、あの現場に、出させてもらえることになったんです。それはあの補助でね、
最初はね、
お手伝いで、でもあのまず撮影所とか行ったことないですからね。で朝7時出発とかで、で、まあ、新人はちょっと早めに行かなきゃいけないかなって言って、
そうだね、先輩方の衣装とかの、ね、小道具とかそういうの用意しなきゃいけないから、新人さんだよね。
ただでさえ緊張してるのにもうドキドキですよね、で
絶対寝坊なんかできないし、ね、
できないでほとんどなんか寝れないまま、
そうだね、
であの早く行かなきゃいけないからって言ったんですけど、あの大泉学園駅から、あの東映の撮影所に行くのにちょっと早めに迷うかもしれないから早めに行かないといけないって言ったんですけど、めちゃくちゃ迷いまして、
迷うか初めてだったな、
で緊張もしてるから、
そうだ分かりづらいわな。
そうしたら1時間ぐらい迷っちゃって、
迷いすぎだよ
すごい迷いました、ね、
いくらでも迷いすぎだよ
で交番で、うん、聞いて、うん、で教えてもらってなんとかで、やっとの思いでたどり着いて、うんうん、で東映の撮影所の守衛さんの、
はいはいはい、
おはようございます、うん、ジャパンアクションクラブから今日、ま、仮面ライダーの撮影で来たんですけれども、うん、中川元君と申しますが、
はいはい、
どうすればいいでしょうか
守衛さんも困ったかな、
どうしましょうみたいな、
したら、まあ、向こうの人は、うん、そこを突き当たって左行ってね、うん、その人は、東映テレビプロダクションという看板出てから、うん、そこで聞きなさいって。
ああ、そうだね。
はい、
さすが、さすが。
なるほど、なるほど。
で、左曲がって右に、
はいはい、
して、東映テレビプロの事務所に並びました。
はいはい。
おはようございます。で、また同じように、ジャパンアクションクラブから参りました。
わかった、わかった。
あ、そう、その上にね、みんないるから、
うんうん、
目の前の、うん、掘ったて小屋みたいな、
はいはいはいはい、
あそこにいるからって
言われ
て、
うん、
あ、ありがとうございます、うん、緊張してるから、
はいはい、
この2階だって言ってたよなって言っても、うん、変な木造の、
ね、
ギシッ、
そう、プレハブですらないね、その前の、うん、
上がってったら、うん、全然関係ない、撮影、うん、撮影部さんの控室みたいなのが上がってっちゃって、
う
ん、
ああそうかそう、うん、カメラマンとかの地形もね、う
ん、でどこだか分かんなくてそこでも迷っちゃって、
あ、分かんない、
途方に暮れてたら、はい、その同期の人が、うん、元国こっちこっち、うん、って呼んでくれて、
ああよかったよかったよかった
みたいな感
じ、
しかも結構出発ギリギリで、
あれもう重役出勤な感じになっちゃって、
重役出勤
一番早く来たつもりが
でもうバスで、うん、またそこでもおはようございます、
はいはい、
今日初めて参加させてもいいから座れよって言われて、
そうだな
で、もうバスに寄られて、
はいはい、
で、一番最初の現場が、その、寄りだった、
ね。寄りだ、あら、うん、もう爆発のメッカね。
寄り。
寄り、埼玉県のね、秩父の方に、はい、まあ僕らももちろんスーパー戦隊シリーズは、もうダイナマンでも、ね、もうゴーグル5でも、バイオマンでも必ず行く、採石場
という、うん。もう見ればわかるんだよね。
もう見ればもう。
あそこでいっぱい爆発。そ
うそうそう、爆発もダイナマンがダイナレッドドカーンってやる、はい、やるったりする、
ね、あそこどこにあるんだろうってずっと
仮面ノリダーでも使ってたね同じ場所でやるっていうね、はい、もう今はもうほら石を全部取り切っちゃったからもうそこ使えなくなっちゃったけど、昔はねそこが採石場で、うん、だ行くたんびにほら石をちょっとずつ取ってるから、うん、地形が変わるんだよね、うん、だからまたいろんなロケに使えたり、宇宙刑事なんかではそういうこう玄武会とかね、幕空間みたいなこと、異世界的な雰囲気も採
石場なんですね、
採石場なんで今日は東武東上線の終点の駅ですね、寄居って駅があります、うん、でそこ行けば多分そこからこう多分車でダーッと上がるような山のてっぺんだったと思いますけどね、うわ寄居か、
緊張しま、あ緊張というかね、
うんうん、
最初だから明日は寄居ロケーションですって言われるんだけど、寄居、
はいはい、
なんて言われたと分かんないじゃないですか、でとにかくバスに言われてきたら、あれここはいつもテレビで
見るのか、そりゃそうだ
すげえやーと思って、で実際やっぱり行くとすごいんですよ、
うん、
こうパノラマでねグワーッとこう岩場で、
うん、
すごいなと、もうそれでもう感動しちゃって、
うん、もう360度岩岩岩岩って感じでね、
うんうん、でももう感動してる暇なんかないんですよ実は。
そりゃそうだそりゃそうだ、新人
新人はもう感動してる暇
なんかなくて、先輩の靴下持ってこなきゃいけないし、
いやもうそれでもう、うん、すごいみんなこうすごいこうなんていうんですか、
テキパキとね、テキパキと
やってますよ、ついていけなくて、
うん、
そしたらそこで初めて会ったのが、うん、撮影の松村文夫さんなんです
、うん、現在も戦隊の
出てきました
活躍してます、まっちゃん、
そしたら松村さんがその日は機嫌悪くてですね
それダメだ
やろうなんとかとかってもうガンガン怒ってるわけですよ、スタッフに、で「やれよどのこ
う
ので」とかって言ってめちゃくちゃ怒ってるから、
職人さんだから、
僕なんかとにかくこの人すごい怒ってるから
「
なんか片付けろよ」とかって言われるから、じゃ
あ
俺もなんとかしなきゃいけないのかなと思って、俺も関係ないなんかスタッフの手伝いかなんかしてて、「お前そんなことやらなくていいんだよ」とかって 怒られて、
そうそうそうそう、ね、ジャックさんちゃんと衣装着てね着てるわけだから、
すごい、でも、ね、その時に松村さんのものすごい印象が残ってて、で、まあ、後日松村さんにその話をしたら、うん、覚えてねえよなんて言ってましたけど、でもすごいなんか
いつも怒ってるから覚えてねえよ、
お前は
ね
俺に怒られたんだろうとか言われ
て、ね、
でもあの時忘れませんよって言って、
新人の頃は怖いよね、松村さん 今でこそね、こうやって僕が現場行くと、なんだよ来たのかよ年寄りよ、うん、なんで俺のこと好きなんだろって逆に言っちゃうけど、ね、今でこそ、今でこそ言えるけど、いや当時はやっぱ口も聞けなかったの怖くて、うん、へ
え。でね、RX の現場を経て、
はい、RX 経て
初めて、うん、何かこうやったっていうのは、ね、
はいはい、役
で、機動刑事ジバン、
おジバン、見てました、
機動刑事ジバンの、うん、あのマスクっていうね、
あ戦闘員ね、あ
の戦闘員がいて、
はいはいはい、
でそれのね多分第1話の、
うん、
もう本当第1話ですよ、第1話 の、 あの、うん、戦闘員でね、
はいはいはい、
あのうん、緊張しましたねあれもね、
あやっぱり、まあ、ね、
で初めてそれがこう映像に映った、
はいはいはい、
なんかあのもう何回もね、
うん、
これ俺だ
これ俺だ、あるあるある、
戦闘員でね、
自分を確認できた時嬉しいよね、これ俺今転がってんの俺みたいなね、
でも知らない人はふーんなんですよね、
みんな同じじゃんとか、みんな同じ顔してんじゃん、でも今これ今3番目に起こったの俺
とか、ね、とか言いながらね、
あるあるある、
うん、でも本当にだからなんかこう戦闘員でも嬉しかったっていうか、
あそうだよね、うん、
出れたっていうことがすごい嬉しくてね、
あそれ俺もそうだ最初、行った時、うん、わがすげえそういう気持ちわかるわ、
もうそこからまあ戦隊とかのいろいろ、それから戦隊の戦闘員をもうあの、
うん、
数知れず
やりました
、
ね、
もう怒られてね、
はいはいはい、
とにかく怒られて、で新堀さんにも絡んだし、
うん、
ね、でもやっぱ緊張するんです
よ、絡んだって別に酔ってこの野郎って言ったんじゃない
です
ね、ちゃんと立ち回り上ね、悪者としてね、
そうですね、
一応ね、まあ、レーナは知ってると思うけど一応ね、リスナーの皆さんに解説で、はい、
いやもうああいう主役の人たちに絡むっていうのはね、うん、もう緊張して、
うん、
で NG とか出せないじゃないですか、
あそうだよ、はい、うん、自分のミスで NG とかってね、あ先輩方いる中で、
そうなんですよ、
はいはい、
もうだから毎日緊張でしたね、もう本当に、
あだよね、で、うん、他にまた新人だからそういう、こう先輩方のお世話とかね、はい、そういうのもあるし、
はい、
本当だ、一番誰よりも早く来て帰りも一番最後みたいな ね、
そうですね、
弁当も一番最後にもう急いで食うみたいなね、感じだもんね、
もうだからもう死ぬほど、もうあの当時僕はもうめちゃくちゃ怒られてたんで、
うん、
もう本当にダメの、もう本当にあの、うん、代名詞みたいな感じだったんですよ本当にダメの代名詞で、
うん、
もう数々怒られたんですけど、あ
そっからダメも取ってきたのが来た
全然違う、もっと昔の
言葉だ、昔の話で
ダメ、そんな最近じゃない
と、あそうか、ダメなもと国でダメもとみたいな、
もうね、よくね、うん、よくっていうかものすごい記憶に残ってるのが、
はいはい、
新堀さんの頭に弁当こぼした
なぜどういうシチュエーション
で、
バスの、
はいはい、
その上にあの、うん、ロケバスの上にこう荷物を、
網棚ね、
網棚っていうか、うん、あるじゃないですか、荷物をね、
うんうん、
あの置くとこ乗せる場所あるでしょ、
はい、そうだね、
でね、何を持ったのがね、俺そこにお弁当乗っけちゃったんです
よ、はいはいはい、
で下に新堀さんがいて、
うん、
でなんか車がキキとか止まった時に、
結構ほら岩場とか行くからね、ガタガタするしね、足も悪い、
そしたら、その弾みで、
ガタン、弁当
が新堀さんの頭にお弁当がで幸いのことに汁物がなかった、
ああ
よかったんですけど、
ね、
もうね、
うん、
あのちょっと怒られるの通り過ぎると怒られないんですね、
ああそう、ね、生きたここ
すいませんって言ったら、新堀さんが、うん、この野郎って言って終わりました
終わり、もう出し切
っ、何も言いようがなかったんです
ね、ちょっとこの辺にキャベツかなんか乗ってました、キャベツ乗せながら、この野郎って言
われて。さんの頭にキャベツが乗っかったわ。この野郎
で、周りの先輩とかも、もうあの、なんて言うんですか、もうちょっと、びっくりしちゃって。
そうですよね。
ちょっと
信じられない。
キョトンですよね。
キョトン。だから、その後、なんか、裏つられるかというと、お前、新堀さんのところに弁当ぶちまけやがってとは言われなかったんですよ。もうなんか、なんて言うんですか、社会的制裁もそこで受けたみたいな感じで。
もういいだろうみたいな。
もういいだろうみたいな。
うわ、
ありましたね、
すごいミラクルですね、
すごいね
あとね、あのアクション監督 の、
うん、
あの武田さんもすごい怖かったんですよ、
はい、あピンクの先輩じゃないですか、
そうなんです、ね、もうその時はもう全然もう僕はピンクっていう状況じゃなかったんで、
うん、
もう本当にダメなやつっていうくらいだったんで、うん、であの撮影所で出前を頼むんです
よ、はいはいはい、
そしたらあの武田さん出前を頼みますか、うん、
メニュー持ってって、
うん、じゃあ俺はじゃあ焼きそばとこういうふうに言うんですよ、
うん、焼きそば、
うん、はい分かりましたって言って焼きそばとこう書いてあるんですよね、
うんうんうん、
そしたらあのみんな他の人たちが誰々なんかタンメンとか、うん、なんか餃子
これはタンメン
なんとかなんとかいろいろなって、うん、したら、来るんですよ、あの出前、はいお待ち、はい、はい、タンメン、うん、俺だ俺だとかみんな持ってくるんですよね、うんうん、それでは、はい、焼きそばお待ちとか出てくるんですよ、うんうん、
焼きそば、
うん、したらはいこれで全部ですねって言って、うん、じゃあどうも毎度って、うん、帰っていっちゃうんですよ、うん、したら焼きそばだけねポツンと残ってるんですよ、
ほらミンミンのミンミンの焼きそば、ね、
ミンミンの焼きそば
残ってるんです
よ、したら武田さんが言うんですよ、うん、あれ俺のはって言うんですよ、うん、いやあの武田さんこれ焼きそばっつって、うんうん、バカ野郎お前焼きそばじゃねえ肉そばだっつってんだよっつって、
あらら肉そば、
肉そばなんて聞いたことない、
あそう、
ね、肉ラーメンな肉ラーメンって言えよじゃあと思ったんですけど、そこのメニューには肉そば
そう肉そばなんだよ、だから滑舌が悪かった、肉そば焼きそば
で俺もまあ確認すればよかったんですけど、
は焼きそばですかって言えばよかった、ね、そこが、
うん、やるよかったのに、うん、それ以来僕、10年ぐらい、うん、こいつに注文させるな、焼きそば肉そばが焼きそばになっちまうからな
そんなに
10年ぐらい言われちゃう、
散々言われました、ね、こいつに頼ませんだ、
もっと頼ましちゃダメだ、
こいつに
焼きそばが漏れなく肉そば肉そばが漏れなく焼きそばになっちゃうって
それこ そ, そのさっきのパンじゃないですけど、はいはい、こいつに頼むと1時間帰ってこない、
あそう、あそれは俺もね10年ぐらい
言ったの、
元君に頼むのはお前1時間帰ってこないからそれは俺も言った覚えがある、
こいつは信用できねえぞ、
できねえやつだ
もうとにかくだからビックビクで、うん、本当にビクビクでしたね。あとあの八塚さんの、
はいはい、
八塚さん兄弟が、
はい、これまたねもうピンク系の先輩ですね、はいはい、
八塚さん兄弟はあの双子の兄弟の方なんですけども、はいはい、うん、もう僕たち緊張しているから、うん、あのそのお兄さんなの
かどっちが雄一さんでどっちが庄司さんか分かんない
って、ちょっと区別がちょっとつかないんだよね、
慣れるまで大変だよね、
そうなんです、
そうだね、
ちゃんとこうちゃんと、うん、あの接していれば、うん、あの分かるんですけど、そうそうそう、僕たち怖いから、うん、あんまりこう直視できない状態で、
そっか怖いんだよ、まあそう後輩だもんな、俺ら同期ぐらいだからさ、別によはっちゃんってなもんだけど、
でこうキャラクタースーツ着てる時は、その猪熊さん、カメラマンの猪熊さんとかが、あのピンクはっちゃんもうちょっと右ねとか、あのイエローはっちゃんとか、はいはい、あの名前じゃなくて色でね、
あそか
見てて、でスーツを着てればもう分かるじゃないですか、
うん、そうだね、
でも脱いじゃうと分かんないわけです
よ、あそうかそうか、
だからよく先輩とかに、あ、ちょっとこれ八塚さんに、あの、雄一さんに渡してきてとか言って、うんうん、お兄さんに渡してきてとか言われると、
さてどっちだ、同じ顔
して
るしな、
恐る恐る、八塚さんこれとか言ったら、あ、ありがとう、あ、当たってたんだ、
当たった、よかったよ、
どんだけその
なんか2分の1だ、ギリギリの確率2分の1だけど、
もうだから緊張して緊張して、
そうか、
でも今でも緊張しますけどね、
やっぱ先輩
は、うん、その区別がつかないところはないんですけど、
さすがに、
でももう本当に今でもやっぱ先輩は、うん、あの当時の先輩はもうなんか一生多分緊張してると思いますね、多分ね、
うん、でもそういう存在がいるっていうのはまたいいことだよね、自分にとってもね、
そうですね、
やっぱりこう自分の襟をこう正せるっていうかさ、うんうん、だから僕らでももう割とこうなんか上がそんなにね いないけどさ、うん、でもやっぱりこうなんだろう、新坊さんの前とかだとさ、やっぱりこう普段砕けて喋ってるけど、うん、かといって別にねタメ口してるわけじゃなくて、はいはいはい、やっぱりこうきちんとしなきゃいけないなって思ったりするし、うん、やっぱりライブとかだとやっぱ水木一郎兄貴とかがね、はい、こういたりするとやっぱりこうシャキッとしなきゃいけないな、うん、まあ、もちろんステージ上はねしょうがねえなとか言って言ってるけど、やっぱりそういうこう例えば何かあった時に叱ってくれる人とかね、うん、そういう人がいると本当にね、
そうですよね、
うん、自分もこう律することができるかなっていう感じはするよね、
はいはい、ありました、
そうなんだ、またそのちょっとピンクの系譜だよね、本当に武田さん、はい、八塚さんね、猫、
そうですよね、だからあの当時はもう全然そんな、うん、そのピンクをやるなんていうのはもう、うん、ピンクをやるどころかその戦闘員をやるのに必死だった人間が、はいはいはいはい、そんなその撮影 で、うんうん、であの当時後楽園遊園地でもショーとかやってたんです
けど、はいはいはいはい、
後楽園遊園地まずその出演するのが大変なんですよ、
ああ
のすいませんやりたいんですけどって言っても
やらせてくれる問題じゃないんで、
いやお前じゃまだダメだよっていう話になっちゃって、
そりゃそうだ、技量がねちゃんと伴わなきゃな、
だからそれをだから一生懸命あの現場出てそういうのをなんかそんなあの焼きそばと肉そば、ま、ね、
そんな間違えてアクションじゃなくてまずそこから
もういやそういうとこ大事で
大事大事大事、
もうあいつはそういう信用できないようなやつはまだ出せない
出せないですね、
ちょっと評価上がったと思ったらすぐ下がっちゃってみたいな、本当もう行ったり来たりやってたんですけど、もうそんな状況でそんなもうピンクなんてましてやキャラクターでなんていうのも考えてなくて、 そしたらたまたまその、うん、カーレンジャーっていう作品で、うん
ね、
山岡淳二アクション監督
という
人がいまして、
はいはい、
でその山岡さんとしてもすごい怖い人で、
怖いね、僕ら口聞いたことない、弟を現場で一度も口聞いたことない、
僕なんかもとてもじゃ、うん、口というか、なんていうんですか、うん、挨拶なんかしても、うん、なんていうか、もうまともにその、うん、もうなんていうんですか、相手にしてもらえないっていうか、うん、
目合わせたこともない、俺らは
もういや本当そんな感じなんですよ。で「おはようございます」なんて言ってもなんか全然なんか、
うんうん、
で「あもう俺にはな関係ない人なんだ」と思って、うん、思っていたら、うんうん、そのもうジャック入って何年かな、うん、5年か6年ぐらい経ったある日かなんかに、うんうん、なんか山岡さんに「うん、今日ちょっと飲み行くけど前も来るかとかって突然言われたんですよ。
そし
たらびっくりしちゃうじゃないですか。
はい、
いやあの
なんて
言ってたら、したら来るのか来ないのかどっちだって怒鳴られて行きますみたいな。でもなんかよく分かんないまま連れて行かれて、と思って、
うん、
したらそこでなんか山岡さんが全部なんかご馳走してくれて、
はいはいはいはい、
それでじゃあなみたいな感じ、何あるわじゃ
ん、うん、それだけ、うん、
でも他の先輩とかに聞くと、うん、いや山岡さんの大変なんだよとか、うん、また山岡さんがとか、うん、なんかもうい
やもうそういう話は
みんなそういう言うじゃん、
聞くよ聞くよ、
ね、先輩たちは何を言ってるんだろうか、
う
ん、山岡さんいい人じゃないの。ご飯もご馳走してくれるし、
そうだ、
うん、しかも飲み誘ってくれるし、そうそうそういい人じゃないかと思って、で、でいろいろ山岡さんのそこで飲んでる時に話を聞くんですよ、
うん、
子供っていうのはこうなんですよとか、
お
やっぱり夢を与えなきゃいけないんですよとか、
おいおいおい、
すごいこう山岡さんってすごい
熱い、
熱い人だなと思って、やっぱディズニーっていうのは最高なんですよとか、ああいうのはね子供番組にも 夢と希望を与えるんですよって言って、すごいな山岡さんって、なんでみんなね、山岡さん山岡さんって言うんだろうかと思って。
そしたらある意味逸話の多い方ではある
けど、まあ、まああるんですけど、
でもやっぱり戦隊のね、うん、やっぱりその戦隊シリーズのもう初期のね、そういった基本、はい、例えば、爆発がいわゆる僕らナパームって言うんで、うん、ガソリンのドカーンって爆発の前を宙返りして出てくる、うん、ヒーローとかさ、そういうあと5面割りで5人が空中からバーン前に飛び出してくる絵とか、うん、両方からこう宙返りで交差してトランポリン飛ぶとか、うん、なんかおなじみの戦隊といえばこういう絵だよねってあるじゃない、はい、そういう絵面をほとんど考えたのが山岡さんなんですよ、うん、もうすごいね、やっぱりその戦隊シリーズに対する功績は素晴らしいと思うんですよね。
そうなんですよね、だからいう色光爆発って言って、うん、
色の粉のな、うん、ダイナレットとか
赤いのが
ドーンってなるじゃない です
か、
もう当時はね、そういうの、うん、ないんですよ、そんなの。
そうだよね、
もう爆発っていったらそのセメント爆発 の、うんうん、そのセメントがバーンってこう
粉白い砂ぼこりみたいなのと、うん、
あとはナパームでガソリンで火がドーンって出るのしかなかったのに、戦隊ものでその派手にしようって言って、うん、なんとかバーンって言ってどか赤青黄色ピンク、ね、
ダイナレッド赤いのがドーン
って、ね、ドーンって出る、うん、色を出したいって言って山岡さんが、うんうん、山岡さんが言い出して、うん、で向こうの その火薬をやっている、
はいはいはい、
その船越さんっていう方に、はい、なんとかならないかっていうふうに言って、うん、でも普通 の、 粉だと、うん、重いから飛ばないんですって、うん、
はいはいはい、
はい、
だからいろんなの試して、
はいはいはい、
で山岡さんが何ともしてもその色を爆発させたいって言って、
うん、
その船越さんに頼んで、
う
ん、ああでもない、うん、こうでもないって言ってやって、うん、でもな今当たり前じゃないですか、
いろん
なヤモトさん、スーパー戦隊シリーズのね、うん、もう本当に山岡さんっていうのはすごい人
なんですよ。あ、やっぱ何気なくダイナーレッドドカーン、ダイナーブラック、
うん、見てますけどね、
ダイナーイエロー、ダイナーピンクの色子ね、僕らあれ生で現場で見てましたけど、うん、よりでまさに、
はいはいはいはい、
だあれはじゃあ画期的な発明の瞬間、俺歴史の証言者になれるな、俺ら見て、俺生で見てたよそれ、新保さん能面つけてたから、
しかもそうね、今当たり前だけど、あの当時はもうやり始めの頃ですもんね。
そうですそうですそうですそうです、うん、うわー、
なんです。でも山岡さんは言わないですけどね、うん、俺が考えたんだよとか言わない、言わないけど、
だ僕も今初めて聞いたもん、
うん、俺はこれはね、船越さんから聞いたんですよね。
あ、プリンスさん、まさにその、
うん、それもね、あれは山ちゃんが考えたん
だよ。未だにね、ずっと戦隊シリーズもやってらっしゃる、もう名尊演さんですけども、そうそうそうね、プリンスさん、
その船越さん、
うん、
山岡さんが何を思ったのか、俺にこう声をかけて、
ら
で、うん、それまでは全然もうう
ん、ね、挨拶もしてくれなかったのが、
メモ
はしてくれなかったのが、
突然ところがある日、ちょっと そうやって話かけてきてくれて、うん、それで飲みに行くといろいろとこう、うん、僕も言うじゃない話するじゃない
です
か、
そうだよね、
こうですよね、うん、とかって言って
きたら、うん、にも暑いからね、
どんどんどんどんなんか、まあ、山岡さんがまあなんて言うんだろうちょっと気にかけてくれて、でその当時あのオーレンジャーっていうのが終わって、
はいはい、カーレンジャーあちゃをやってたよ、あちゃ
あ, じゃ
あ, れね、あれはなんでどういうきっかけだった
の？あれはあの山岡さんがその前のブルースアットっていう作品で、うん、ブルースアット終わった後に、うん、あのセンターシリーズに移行して
くる、はい、また戻るって、
ね、戻ると、
うん、
で、
ね、ずっとメタルヒロ
が向こうの B ファイター
に今度は B ファイターに行く、
はいはい、その時にあのお前も来いって言われて、
はいはい、あの
ついてこいって言われて、うん、それでこれやれって言われたのが、うん、そのアチャという役なんですよ、
ね、肝付き金田さんの声とね、
で、まあ、1年あの当時はもう全然まだピンクの話なんか全然
出て
な
くて、ああそうかそうかそうか、
でものすごいその何て言うんですか山岡さんの言う通りに、うん、やってたんですよね、うん、で山岡さんもああいう飲んだり食べたりするのが好きなんで、うん、もう終わったら飲みに行って、
はいはいはい、
撮影終わったら飲みに行って、うん、もう2時とか3時ぐらいまで飲んで食べて、
はいはいはい、で次の
日6時出発なのに、うん、もうやりたい放題やってたんですよ、
そうだよね、
そしたら僕もどんどんどんどん太ってっちゃって、
わお
で、
そうかそりゃそうだ、ね、体よくねえよ毎日、ね、
でどんどんどんどん、ね、で
会場、ね、3時半に起きなきゃあったら3時まで飲めるって言った
んだ、でもあの当時はまだ若かったからそんなになんか辛くなくって、
はいはいはいはい、
ただその山岡さんと毎日毎日行くのが辛くて
もう時効ですから、
ね、でも結局どんどんどんどんなんか太っていっちゃって、
あ
それででもまあいいやみたいな感じで、どうせ怪獣かなんかやってんだし、
ああそう怪獣だった
ら、でヒーローなんかもやるつもり
な、うん、なかったんだ、
ないっていうかできると思ってないから、
まあじゃあね怪獣だし、
他にすごい人たちいっぱいいましたから、
うんうん、それこそハッちゃんたちがね、もうバリバリやってたし、
もう全然やってたから、うん、もう俺には全く関係ないもの、うん、無縁のもんだと思ってたら、うんうん、そしたらそのオーレンジャーも大体9月、うん、10月かな、
うん、
10月ぐらいに差し掛かった時に、うん、山岡さんが、うん、竹内さんとか横山さんとかその来年やる、
うん、
そのカーレンジャーっていう新版をやるメンバーをもう集めて、うん、で僕も呼ばれたんですよ、
スーツアクターをやるね、
うん、で喫茶店に呼ばれて、
はいはい、
でなんで俺も呼ばれるのかな、まあいつも俺は、うん、俺もいつも大体山岡先生いつも一緒にいたから、うん、大体いつも呼ばれるのかなと思ったら、
うん、
来年のキャラクターなんだけど、
うん、
まあ、横山レッドなとかって、
ね、うんうん、
竹はブルーなとかでいろいろ言われるんですよ、うんうん、
まあ、オーレンジャーもやってたしね、まあ、
で、うん、大藤を今回グリーンにとかって、その場には大藤さんいなかったですけど、
おいおいおいおい、
大藤を今回グリーンにしようかと思って、
大レンジャーでね、リュウレンジャーをやってた大藤君が、
うん、
うん、
その前はキングレンジャーっていうのやってた、
あさキングレンジャーですね、オーレンジャーではね、
したらそこで降りてきた時に、
うん、
イエローを、大林さんに、
あ大林
さんに勝手にやらせようと思ってんだよ、うん、って言ってて、うん、して俺はもう全然名前が出ると思ってないから、
うん、へえー、そうなんだ、
なんつって、うん、でコーヒーにアイスコーヒー頼んで、うん、僕甘いの好きだから、うん、ガムシロをどこどこ入れて、ミルクも
入れて、
ガンガンかき混ぜて、
ガンガンかき混ぜて、やっぱりコーヒーはブラックにかけるみたいだから全部入れて、
そしたら、ピンクをこいつにやらせようと思ったんだよって俺のこと指さして、こいつにやらせようと思ってんだよって言ったら、コーヒーを飲もうからしたらもう吹きそうになっちゃって、
バッていきそうな
吹きそうになっちゃって、したら横山さんから竹内さんがみんなガタってこう、席を立って、元国ですか、あるじゃないですか。
そんなに驚き、
すごい驚いて、いや僕太ってましたから。
ああそっかそっか。
電話先生とかやってた
もん、ね。ええ、そうそう
そう。電話先生だって、電話先生見てるよ見てるよ。
結局電話先生は怪獣だから、何度も太ってても分かんないみたいな感じで、もう本当に。
あちゃだってね、もう、うん、
でと思って、したら元国ですかとかでもみんな言って、うん、みたいな僕も言ってたんですよ。うんうん、したらいやたまにはちょっと太ってるピンクがいてもいいんですよとか、なんか、すごいね、なんかいいかげんというかね、なんて無責任な発言なんですよ。
聞きゃね、
うん、でまあ頑張れよとかって、ね、言うんですよね。
そ
したらいやダイエットとかなんかしなくていいからみたいなこと、みたいな、
お
う
お
う、でもそれからもうそのコーヒー飲めませんよ、
あらたっぷり
たっぷり朝
ガムシロップ入れちゃったけど、
もうこんなになっちゃってしょんぼりしちゃって、でじゃあそういうことだからみたいな感じで外出て、したどうしましょうかね竹内さんとか言って、まあでも山岡さんがいいって言うんだったらいいんじゃねえのみたいな話になって、で でもちょっとねやるだけちょっと僕もやってみますよみたいな感じになって、うん、で竹内さんも ああいうね、うん、ストイックな人ですから、うん、もう僕みたいに堕落した人間じゃないので、うん、
すごいよね、
もう
五星レッド、
はあ、はいはい、
五星レッド、
は
い、もうとにかくもうそんなこと言われる前から常に体を鍛えて、うん、でも毎日走ってやってる人ですから、うん、竹内さんちょっと僕も一緒に走るの、うん、一緒に連れてってもらっていいですか、ちょっといいよいいよっつって、うん、じゃあもう明日からすぐっつって、うんうん、一緒に連れてって走ってもらうことになったんですよ、
はいはい、
そうしたらもう竹内さん早いんですよ、
早いよ、人間じゃないから、
うん、でもやっぱもう毎日
走サイボーグだから
走ってね、毎日走ってる人と、うん、その突然走り出したね、人間も全然違う、うん、でも竹内さん先行ってくださいそれでも竹内さんバーッ先行っちゃうんですよ、それで行っちゃったと思って、もうゆっくり俺自分のペースでね、うんうん、走ろうと思ったらね、前見たらねバーッてね戻ってくる人がいるんですよ、
戻ってくるよ、
うん、したらね竹内さんがね戻ってきてくれるんですよ、
うん、
で戻ってきてくれて、でちょっとしばらく走ったらまたバーッて離れていって、でまたバーッて戻ってくるんですよ、だからね倍走ってくれてるんですよ、
なんか周回遅れみたいな感じでね、マラソン大会でいうところの、
なんかね嬉しかったですよ、でそれをねちょっとやっぱり10日間ぐらいちょっと付き合ってくれて、でもうあとはちょっともう僕自分でいろいろやってみますっつって、うん、頑張ってねみたいな感じで、でそれが10月ぐらいで、はいはい、もうね11月の終わりには、うん、もうその新番組 その撮影会っていうのをやらなきゃいけないんですよ、
そうだ、絵本とかそういうとこ出すね、うん、出さなきゃいけないからね、写真撮影
撮んなきゃいけないんですよ、だからもうねそこまでにも間に合わせなきゃいけないんですよ、1ヶ月ちょっとぐらい、はい
は
い
は
い、
体作んなきゃいけない
わ、でもうあの当時は山岡さんもいいよデブでもなんて言ってるんですけど、うんうんうん、もうねやっぱり反響、周りのスタッフとかの反響が大きくて、元国さんですかみたいな、元国がみたいな感じになって、で落ち着いてるのは山岡さんだけで、うんうん、周りの人たちは大丈夫かなみたいな感じになってるんですよ、下もだんだんだんだん僕もねそのなんか怒りが込み上げてきてね、なんかできるっていうなんか喜びよりも、うん、なんかもうなんでこんな辛い目をこしなきゃいけねえんだと、山岡さんのおかげで
そうそう
むしろ、はいはい、なんかそのなんかもう反骨みたいなね、うん、感じ で、うん、で山岡さんもお構いなしに、うん、さあ今日も飲みに行こうみたいなこと言ってるから、
か構わず、もう俺も、まあ、北京ダックじゃねえんだから、そんなさ、
もうカチンと来たから、いや行きませんよと、
おで反旗を翻した元国が、
うん、で先生そこで山岡さんがなんだ俺の言うことが聞けねえのかと思って、もし言うんだったら、
はいはいはい、
まあ、どうぞ言ってくれと、
ああもういいよ
と言ってくれ、
さあいつ辞めてもいいと思ってたし、そろそろ
俺はもうこんな状況から解放されるんだ、どう言ってくれとかと思ったら、
うん、
そうか分かったとか言って、うん、それ以上ね強要しないんですよ、あらと思って、でずっとこう筋トレ走ってきて、
はいはいはい、
で筋トレやってるじゃないですか、で山岡さんがその控え室の横で、うん、こうみんな酒盛りやってるんですよ、
はいはいはいはい、
でもう特にもうそろそろいいだろうこっち来いよと、いやまだで、いやまだですとつって、
うん、
みんなしたら、うん、そっかみたいな感じなんですよね、
う
ん
う
ん、
無理強いしない
んで、無理強いしないんですよ、でなんか寿司食いに行こうとかって言っても、うん、はいとかつって、うん、で俺はずっとガリばっか食って、
ガリばっかり食って、
うん、したら山岡さんがそこの大将にね、
寿司の大将に、
いやこいつはねこうやってねガーリックばっかり食ってんですよとガーリックじゃねえよとか思いながら
ね、ニンニクじゃねえんだ、
ちょっと面白いこと言ったのかなみたいな感じでね、でもねすごいこうなんかね協力的で、で結果的に、
ね、
うん、で結果的にすごいこうダイエット成功した時に、
うんうん、
こいつはねよく頑張りましたよみたいなことね言ってくれた時は嬉しかったですよ、
あ、うん、いいな、やっぱちゃんと見守ってくれてたんだね、うん、
そしたらそれが始まりですよ、
はい、
それからなんかもうなんか本当成り行きで、うん、結果的にはなんかね、うん、そうピンクピンクっていうような感じになってしまって、もう
ピンク多いよね、
もうだから全て山岡さんのおかげです、
あ
でも八塚さんに聞いたら、うんうん、八塚さんもそうだったんですって、
あ、はいはいはい、
千塚さんも突然、うんうん、お前はピンクやれって言われて、うん、そのチェンジマン
チェンジマンだチェンジマン
で赤田さんと二人で、
うん、フェニックスだフェニックスがハッチャンで、うん、前が赤田君だったね、
もうだから千塚さんも、うん、俺も千塚さん山岡さんがやりたかったらっていうふうに、ん、すごい人なんですよ、
やっぱそういうこう先見の目というか ね、 ですかね、なんか引き出す内なるものを引き出す力があるんだろうな、うん、やっぱりそういうアクション監督気質だったというか ね、
ですかね、
やっぱその絵面を作るのもそうだったけど、うん、そういうこうスーツアクターとしての気質を読んでたっていうのもすごいよね、
すごいと思います、
ただの飲んだくれじゃないんだね、
そうなんですよ
へえ、 さあそんな元国に、はい、リスナーさんから質問も来てますよ。
はい、はい、ラジオネームさくらさんからです。僕は大学時代にバイトで救急戦隊のスーツアクターをやっていました。グリーンをやらせてもらってたんですけど、私の体格が細いため子供たちに敬遠されてましたが、この救急戦隊の振りを勉強するために番組を見ていました。それからスーツアクターに興味が湧き、中川さんを知りました。
中川さん
中川さんはすごい、なんて自然な女型なんだろうと信じられませんでした。歌舞伎の女型の修行をしていたのですか。またピンクの役をやってみて、普段でも無意識に女性っぽい動きは出てしまいますか。また自分の演技をテレビで見たりしますか。ずっと前から今でもブログを読んでいますと。
おお、ありがとうございます。
ブログやってんだね。
そうなんです。
ちゃんと あの番組でちゃんとこれブログもちゃんと入れておきますから。
はい、
ありがとうございます。はい、はい、じゃあ質問が、
まず、女型、
歌舞伎
の女型の修行はしていたのですかと。
ですね、
はいはい、
なんせ、
いや、そんなことはね、
なんせ、まず体型を作ることが、
まずそれが修行だな。
大事だったんで、
ああ、
もう、とにかく、何にも考えてなかったですよね。もう、考え、もう走りながらも、うん、だいたい1時間ちょっと走ってるんですけど、うん、走ってる間は、うん、もう不安なことばっかりしかないんで、
あ、そっかそっか、
もしかしたらやっぱり冗談だよとか、
うん、
嘘だよとか、
ドッキ
リなんじゃないかなっていうぐらい、
走ってるもよ、全部 CCD カメラが追ってんじゃないかみたいな、
もうでも万が一ドッキリでも、や、うん、一応やっとかなきゃいけないかなぐらいの感覚で、うん、信用できなくてやってますから、
う
ん、その何々を研究しようとかなんていうのは、
うん、
もう、ま、毛頭なかったですね。
まずはもうとにかく痩せようってい
う、もうそれしかなくて、ただもうやり始めてから、
うんうんうん、
そのいろいろ、あ、これどうやら現実らしいぞ
という感じにな
って
て、
じゃあちょっと考えてみようかなということですよね。でも最初はもう本当に目の前にあるのが、
うん、
その八塚さんだったり、
うん、
武田さんだったりの、
うん、
ものすごいいいお手本がね、うん、
はいはい、
ありますから、
うん、
もうまずはもうこれを参考にするしかないだろうっていうことで、
うん、
やってましたね。
お、普段でも無意識に女性っぽい動きは出てしまいますかっていう質問もあるんですけど、
どうかしら、あ、違う、そうじゃない
、喋り方、
喋り方、
まあでもなんだろう、こう、うん、そう演じるっていうことが好きなので、
あ、そうだね、やっぱりね、
だからやっぱりなっちゃうというか、
うん、
入りやすかったですね。その女性っていうものに対しては、なんか別に内股にしなきゃとかって、なんか特にその意識をするっていうのはなんか別になかったですけど、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
うん、
なんか自然とそういう雰囲気っていうことなんですか。
そうですね、だからなんか、あ、でやっぱり衣装がね、
うん、
ピンク色だと、
うん、
なんとなくイメージの中であんまり変な格好してるピンクとかっていないじゃないですか、
うん、
な
んかガニ股でドーンみたいなのね、
あんまりないじゃないですか。
そうだね、
そうするとなんかね、こう頭で意識っていうよりもなんか体があんまりそうならないっていうか、
うん、
おかしいよなっていう、こう上から見た時に、
うんうん、
おかしいよな、
ね、
うん、っていう感じありましたね。
はいはいはい。
自分の演技をテレビで見たりもするんですか。
いや、テレビはね、うん、テレビというか場面ではもう、うん、すぐ見ないと僕ダメなんですよね。で特に今はフィルムじゃなくてちょっとビデオにやったから、
う
んうん、ね、すぐ自分で撮ったやつはチェックできるんですよ、うん、
その場
で
ね、ってやってますよね、
その場でチェックできるんですけど、昔はフィルムだったんで、
はいはい、
現像しなきゃいけないんですよ。
そうだね、
現像して起こさなきゃいけないんで、
うん、
自分がそこでどういうふうに映ってるのかっていうのは分かんないんですよね、
う
ん、
そうそうだ、
放送にならない、
うん、はいはいはい、
だから一番早く見れるのがそのアフレコだったんですよ、
はいはいはい、
で一番最初のカーレンジャーの頃っていうのは、うん、分かんないじゃないですか、自分がどういう風に映ってるのか。
あ、そうだよね、う
ん、思い切ってね、一生懸命演じていても、
うん、
どういう風に映ってるのか分からないから、
うん、
もういち早く見たくて、
はいはいはい、
だからよくその役者さんがその僕たちの撮影が終わった後に、
うん、
アフレコをやるんですけど、
あ、今日はこの後アフレコで、
そうですね、でそのアフレコの時に役者さんは俺たちの動きを見て声当てるから、
うん、
もう時間があったらそこのアフレコに行って、うん、それを見て、
うん、
あ、これダメだ、ダメだダメだと思ったものは、うん、もう次の日の撮影からもやらないようにしようっていう、だからもう消去法で、
うん、
最初は全部ドンってとりあえず思いっきりやってみて、
うん、
ダメなものはどんどんどんどん削ってって、で足りなかったらそれに足していくっていう感じに、
うん、
やってましたね。いいものはどんどんどんどん 残していって、あのいらないものは削っていくっていう。
でもなんかあの役者さんの方のいわゆる変身前の女の子たちが元国がその動いてる姿を見て自分ももっと女らしく可愛くしなきゃいけないって思ったみたいなね、意外にだから男性の方が客観的に見れるのかな、いわゆる女性の動きっていうのをね。だからあの僕らの時代はやっぱり武田さんだったんだけど、はい、武田さんの動きが本当やっぱ可愛くって、だからもうそれまで例えばあのデンジピンクをやってたりとかして、それでその後このバイオマンでピンク5やる時にやっぱりこうもう自然に可愛いよね、動きがね、お面取るとバカ野郎この野郎っていうとは思えないぐらい、でだけどで僕らダイナマンはあのダイナピンクはあの志村しのぶちゃんって女性の方がやってたんだけど、逆に女性だとでしかも彼女は割と空手をやってる子だから本当にねあのスポーツ少女な感じで、だ例えばあのトランポリンが着地して振り返りなんていうとそのままほら作る必要がない本物の女性だから、着地からやっぱり普通に大股開きでボーンみたいなさ、さあそれを横で春田さんが見て女じゃねえよそれじゃってでもそういった女性だから作る必要ないからやっぱり自然にやるんだけど、やっぱり見せるっていうのは男が見たあのいわゆる女性像じゃないけど、やっぱり振り返った時にちょっと内股っていうか自然にするってこう足さばきみたいなね、でなのかな。でその後バイオマンで武田さんの動きを見る時に全然なんかあ可愛いんだけど、でもむしろ作ってるのか、これが作ってる、あだからこれがお芝居なんだなっていうふうにね思いましたけどね。でもだからそれがあーバー武田さん可愛いなと思ったら、そのうち今度ははっちゃんいいよな、可愛いな、はっちゃん赤田くんのね、あれが可愛いよね、あの本当にあのジェットマンあたりでホワイトスワンかなんかで、お嬢様がキャーやめてやめてみたいな感じで敵の攻撃をこう避けながら逃げていくシーンなんて、おいおいと思うぐらい、はっちゃんおいおいみたいなぐらい可愛いし、
もう僕たちも現場で見ててすごいと思ってましたからね、もうあの補助とか戦闘員とかで見てて、
間近で
見ててもすごいと思ってて、でもそんなすごいと思ってたものを自分がやれるなんて思ってないから、まあでも状況的にやらなきゃいけないような状況になっちゃった時は、あの、まあ、無我夢中でしたけど、でも改めてやっぱり八塚さん今もそうですけど、もう見るとすごいです ね、もう僕から見てても全然すごい、
今も豪快に可愛くやってるよねとっても豪快に可愛くやってる
本当にすごいと思います
、ね、だからたまにだから今のシリーズはちょうど昔のねあの戦隊も出てくるじゃないですか、そういう時またね同じキャラで入ってたりなんかすると ね女性キャラなんかそれちょっとまた嬉しいなっていうのとかね、ちょっとそういうなんか楽しみ方も今年は特にねまたあると思うんですけれども、だそうやってまあそこから本当にね、今そうやって先輩方を超えられるかななんて言ってたけど、でも今その中でやっぱりここ最近のねやっぱりピンクといえば元国さんみたいな、ね、ファンの方たちもそういうふうにこうあれしてるし、実際そうやってたくさんねやってこられたし、でそんな中川元国がこれから目指すところというか、ね、
そうですね、僕22年ジャックに、ね、まあ、あの活動してまして、でまあその中であの舞台やったり、いろいろライブでね顔を出してやったりとかしてたんですけども、今ちょっと大野さんとかとね、あのお話ししてて思ったんですけど、もともとはねやっぱりやりたいことっていうのはやっぱ真田広之さんとか千葉真一さんに憧れて、で大場健さんとか、やっぱりね、あの人たちもやっぱみんなスタントマン、あのアクションバリバリだけども、やっぱりお芝居やってた人なんですよね。
ひろゆきさんなんてね、子役でね、
そうなんですよ、
あの千葉さんと共演したのがきっかけだったもんね、
で影の軍団とかね、あの当時は僕影の軍団で軍団になりたいなと、ジャック入ったらなれるかなとか、あの大場さんとか春田さんとかみたいに、あの子供たちのヒーローをね素面で演じて、そして自分も目をかぶってなんてね、いろいろこう思っていたんで、あのちょっともう40になってしまいますけども、あのちょっと遅い挑戦かもしれませんがね、今年はあの今年からはね、ちょっとこうお芝居だったり自分の顔を出して自分の声で目指していけたらね、いいかな。もちろんアクションはね、アクションで、バリバリやっていきたいと思うんですけど、ちょっと視野を広げてみようかなと思ってます。
あ、なるほどね。この間たまたまね、知り合いのね、ちょっと紹介でね、こんなのがあるんだよって、ちょっと面白い芝居があるんだってね、アクトリーグっていうのをね、ちょっと見に行ったんですよ。うん、したらね、いわゆるなんだろう、落語でいう三大話みたいなね、よく昔鶴瓶さんが落語の語っていう番組でさ、その場でなんか会場のお客さんからお題をもらって、そのお題に即した話をね、なんか三大話ってこうするみたいな、はい、そういうのがよく鶴瓶さんなんかもやってたりして、僕らもよくこうお遊びでねそんなのやったことがあるんだけども、それをねいわゆる劇団みたいな感じで、客がお題を出したそのテーマをもとに、いわゆるグループでお芝居を作っちゃうの、はい、その与えられた時間でその3例えば3つのテーマがあったの、3つのテーマを盛り込みながらその場で即興で本当芝居を、まだ全部アドリブだよね、セリフも何も。
そうですね、ストーリーをもう落ちまで作る
ってことですね。うん、っていうのがこうあって、なんかすげえ画期的なことやってんなと思った、うん、たまたま見に行ったんだけど、はい、でそしたら、実は元国もそれに出たことがあるんですよなんて話を聞いて、
はい、
でちょっと僕が行った時はちょっと別の仕事だったんでね、その会はあれだったんだけども、そういうことなんかもやった大事した
よね。そうですね、
うん。
もうアクトリーグは本当に昔ヒーローね、戦隊とかライダーのヒーローをやっていた役者さんと、
うん、
ずっと仲良くさせてもらってて、
うん、
まあ、その人たちがそういうアクトリーグっていうのをやるから一緒にやんないかっていう誘ってもらって、はいはいはい、もうでもその、まあ、即興でね、うん、人前でお客さんからお題をもらって、
はい、
その場でお芝居をするんですけど、うん、すごいその後のね、自分のその怪獣だとか、
うん、
普段やっているね、うん、スーツをかぶったアクションにも、うん、アクションとかお芝居にもね、うん、すごいプラスになりましたね。で結局ゴーンジャー真剣ジャーと2年間怪獣をやるっていうのはまずなかったんですよね、
うん、
怪獣メインでやるっていうのは、
うん、も
う大昔ありましたけど、
はいはいはいはい、
こんな最近になってやるってないんです
よ。あとピンクピンクだった
ね。そうそうそう、うん、で怪獣っていうのは結局その、うん、あれもその場その場によってその、うん、毎回毎回違うキャラクターの怪獣が出てくるじゃないですか、うん、ね、でいちいちいちいちそんな、うん、演技プランなんて練ってらんないんですよ、うん、怪獣っていうのはね。
そうだね、もうただ割れりゃいいみたいなところあるかもしれない、最初はね。
でも同じことやってると、うん、この前と一緒じゃんみたいな感じで言われちゃうし、結局やってる人間一緒だから、うんうん、
あとか中身は一緒だけどキャラクターは違うんだから。
そうなんです、
ね、
そうすると、はい、なんか面白いことやってよとか、うんうん、もうなんか言われるんですよね、監督に。結局は、
うんうん、
もうなんか言うと、うん、面白くねえなとか、
はいはいはいはい、
やっぱりね言われちゃうじゃないですか、うん、で、まあ、もちろんそれっていろんなもん見てなんか勉強して引き出しがどうのこうのっていうのはあるんですけど、
引き出しね、
うん、引き出しはもちろん大事なんですけど、でもそれ出せないと意味ないじゃないですか、
うん、ね、
でもアクトリーグっていうのは本当に人前で、
うん、
何もない状態からポンとそれを出さなきゃいけない、うん、
はいはいはい、
そのなんか瞬発力みたいな、
瞬発力がすごいよね、うん、本当に、
うん、あれはねすごいこう、学びましたね、アクトリーグっていうものに、
うんうん、結構戦隊シリーズでしたね、はい、ハリケンジャーのハリケンイエローの、山本浩平君とか、はい、タイムレンジャーの、うん、タイムイエローのね、うん、泉君とかね、そういう連中もこうだから出てたりとかしてね、あとお笑いの役者さん、お笑いの芸人さんたち、
はい、
ダンカンさんとかがね、たけし軍団、ダンカンさんが監督を務めて、はい、そういう若手のお笑いの連中を率いてるグループがあったりとか、いろんなグループがあって、それがもうね、なんか本当それこそね、甲子園みたい、もう一つの、まあ、そういうテーマをもらって、はい、それでもう本当に限られた時間でガーッとやるんだけどさ、感動した、僕たまたま見てね、で後で聞いたら、まあ、前にそういう元国がそんなのやってるなって聞いたら、あ、それなんですよって聞いて、あ、まさにへーすげえなーと思ってさ、感動しましたよ。うん、ちょっとないね、画期的な、で僕らもそういうアドリブとか台本に立てられずアドリブでっていうところって、自分自身もそれ勉強になるなと思ったんだけど、あ、すげえこういうの若い人たちがいっぱいやってんだとか思ったらね、なんか見てて元気も出てきたしね、
うん、
だからまたそういうのも含めて、じゃあいろいろと
監督
にはチャレンジしていくわけね、
うん、はい、楽しいですよ今ね、うん、本当になんか、
うん、
昔はねやっぱりいろいろ忙しいとなかなか、
うん、
身動き取れなかったりとかしたんだけど、うん、もう今だったら例えばね、大野さん、
うん、
会いましょうとか言ったらね、会えるし、
ああそうだな、
うん、
そうだ、前はねちょっと元国今度な焼肉行こうぜとか言っても、うん、言ってもね、忙しいからもう元国が撮影がちょっと今これがずっと何日が終わるかわからないんで、なんていうね、うん、 そうだから突然ねある日突然いきなり電話かけてきて、あもう焼肉行きましょうってなかなかそういうわけにはいかないからね、そんなことするのは岡本次郎ぐらいだ今もうどこどこの駅のそばにいるんですけどみたいなさあ近くで飲んでるよみたいなだったけど、あとでもじゃあそういういろんな可能性をじゃあ試していく、
う
ん、
そうです ね、
じゃあ、まあ、スーツアクターだけにとどまらず役者中川元国として、
そうです
ね
頑張っていきたいと思います、
はい、じゃあ、最後にじゃあそんな元国君からじゃあ、今もう、ね、ラジオ番組を聞いてる人たちにじゃあメッセージを、
はい
はい、お願いしたいと思います、
今日はねなんか、くだらない話なのか分かりませんが、いろいろとねなんかいっぱい話してしまいましたけど、今まで生きてきた歴史もすごい楽しかったんですけどね、うん、まだまだこれから長い人生もっともっと輝いていけるように頑張っていきますんで、これからも応援よろしくお願いいたします。どうも大野さん、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、
まとめもに言えるようになったねこれもう10代の頃から知ってるとねみたいなということでね、じゃあまたこれからの活躍に期待したいと思います、はい、今回のゲスト中川元国さんでした、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。第42回ゲストは俺中川元国です。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーを
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。いや、よかった。
うん、
なんか結構意外にね、
新鮮な話が、
新鮮だったよ、もう楽しかったよ、はいはい、あんなに付き合い長いのに初めて聞く話多かったよ
知らないこといっぱいでした。
面白かった、面白かったね、はい、ということでまたこれからもですね、ちょうどね、うん、前に、スーツアクターの方とか呼んでほしいなんていうね、なんかメールをいただきましたので、ね、はい、楽しんでいただけたんではないかと思いますけれども、うん、これからもですね、いろんな方をですね、
うん、はい、
もうだったらこういう録番組でございますんで、
そうですね、
ね、いろんなお友達をまた番組のお招きしたいと思うわけでございますけれども、
はい、
前々回のゲスト、
はい、
大杉久美子さんの、サイン色紙の方ですね、プレゼント当選者の発表でございます。
はい、神奈川県の翼さんからです、
はい、
今まで大杉久美子さんの歌声に感動し勇気づけられました。特に私が不思議は映画の内容と相まってイントロだけでパブロフの犬のように泣きそうになります。
あるあるある、
うん、その大杉さんがラジオに出演されるということで楽しみにしていました。知られざるお茶目っぷりが垣間見れて楽しかったです。
可愛かったでしょ
、その他にも茨城県のドンチャックさん、
はい、
愛知県のまゆまゆさん、
はい、
3名の方に、第二色紙、
特製の色紙お送りいたします。おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。
そしてもちろん今回のゲスト中川元国さんのサイン入り色紙もですね、
はい、
3名様にプレゼントいたしますので、ぜひ番組への感想とか、
はい、
元国さんへのメッセージ、
ね、
ちゃんとお手紙来ました、僕責任を持って届けますので、
はい、
ね、などを書き添えていただきまして番組の方にご応募いただきたいと思います。ということで、これからもですね、いろんな方をお呼びしてまたいろんなお話をしていければいいなと思っています。楽しい番組またまたねお届けしたいと思いますので、ラジオっていうのは本当に好きな時に、特にこのインターネットラジオは、ね、好きな時に、
はい、
皆さんの好きな時間に、聞けると思いますんでね、ぜひまたお時間の限りお付き合いいただければと思います。ということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。